皆様こんにちは、春です。
ダンです。
ゲームなんとか外伝だるまの神殿第3回です。
はい。
この番組だるまの神殿はゲームがうまくもなければ詳しくもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をしつつ制作中のゲームだるま島の宿屋さんの制作進捗をご報告するポッドキャスト番組です。各週月曜0時配信、はい、今日も元気に話していきましょう。
いきましょう。
はい。なんかここいら3週連続ぐらいで配信しておる気がしますがいや先週が例外なんだよ、
そうそうそうそう先週が例外でなんか3回続いてるみたいな気持ちになっちゃうけど、
そうそう、収録的には各週だからね。
あの、そうなんですよ。
前回がロスタイム長いけど
そういうことそういうことになっちゃいますね。
ひとまずお願いします。まあ、今回がどんぐらいになるのか、はい、今オープニング時点では分かりませんが、はい、はい、まあ、今回もやってまいると思いますよ。
はい、
はい、皆さんどうですか、最近ゲームやってますか。
まあやってる、やってないわけじゃないんですけれども、うんうん、まあ、今回の、はいはいはい、まあ、テーマが UBI ソフトですね。
UBI ソフトな。
UBI ソフト。そうそうそう。
伝わんねえからってなっちゃう。UBI。
UBI ソフト。はいはい、まあ英語で言うと UBI っていうなぜかみんな言うんですけどね。UBI って書いてね。
ネイティブ発音。
UBI ソフト。そう、ネイティブ発音。UBI ソフトについて、まあ、うん、まあ、おしゃべりしましょうということで、はいはい、まあ、僕もともとね、やっぱ前回も朝クリの話させてもらって、うん、で朝クリ、まあ、やってるっていうのもあったし、うん、UBI ソフトのなんていうんですかラインナップ、うんうん、が一体どんなのがあるのかなっていうのも、まあ、興味もあったんで、うんうん、なんかパッとやれそうなものがあったらやろうかなと思っていくつか、まあ、やってみたんですよ、
うんうん、
はい、まあ、そんな大した数じゃないですけど、
はいはい、
なので最近やってたのも UBI ソフトのゲームばっかりだったので、うんうん、まあ、それについて語るとなったらもう本編の方でいいかなと思います。
了解です、はい、なるほどね。
で春さんはどうなんですか、なんかこれやってるよみたいなのあります。
俺はですね、あのわりかし最近あのスイッチで配信やっとされた、うん、あのスカイっていう、うんうん、
スカイね、
ゲームあるじゃないですか。スカイで検索するともう全然関係ないものがいっぱい出てくるでおなじみの
そうだね、タイトル決めるの大変よね本当に
一般名詞すぎていっぱい出てきちゃうっていうあのゲームですよ
全然関係ない話しちゃうけど、ザ・ミュージックっていうバンドがあるのね、あ、はいはい、あれぐらい やばいよなと思いますね。
今の時代検索のしようがねえってやつな
そうそうそうそうそう。まあそれはどうでもいいんですが、スカイっていうとあれですよね、はいはいはい、あの風の旅人の
うんうんうん、
作ったところが、
作ったところが、
やってて、
はい、ザッツゲームカンパニーですね。あそこが、うんうんうん、まあ、風の旅人の後に出したゲームで合ってると思うんですけど、
うん、
あの、やつで。で、今までね、スマホで出てたんですよ、もともと。
うんうん。
で、あの、スマホで出てて、俺らも知って、多分ゲームなんとかでも出た時にちょっと触れたと思うんですけど。
多分お話しされてましたね。
入れてみようかな、みたいな話をしてて、うんうん、結局やって、二人ともあんまりやってなかったんだよね。
うんうんうん、
俺も。っていうのもなんかね、うんうん、スマホだと正直ね、操作性があんまり良くなくて。で、内容は割と風の旅人チックな感じなんで、
うん、
結構ね、まあ複雑な操作ではないけど、いろんなとこウロウロしなきゃいけないわけですよ、
うんうんうんうん。
それをタッチ操作でやるのが結構しんどくて、正直やってなかったんで、風の旅人は好きだったんだけど、
うんうん、
スカイはやってなかったのよ、
うん
うんうん。で、それがなんかスイッチから出るってことで、あ、スイッチから出るなら、コントローラーでできるならやっちゃおうかなみたいな、
うんうんうんうん、
あとスマホとかみたいになんかスペック気にしなくていいし、
うん、確かにね、うん、
スマホだとちょっとね画面が綺麗だからね、スペック不足感が否めなくてですね。
ああ、なるほど、
うん、まあ、正直スイッチでも若干スペック不足感があるところがあるんだけど、うんうんうん、まあでもそんなにね、もともとやっぱりスマホ用に作られたゲームだからそんなに重くはないんでね、
あ、なるほど、
まあ、スイッチで普通に遊べるんですけど、
うんうんうん
うんうん、あのね、やった感想としては基本全体のゲームメカニクスとか、
うんうん、
まあ、根底にあるものは風の旅人とほぼ同じ
で、そうなんですか、
でいいと思う。
別にシリーズとして出してるわけじゃないんですよね。
ないですね。直接のつながりが何かに弱されてるわけでもないけど、内容のそのゲームメカニクスの部分は、
うんうんうん、
ほぼほぼ風の旅人を踏襲してるって言っていい気がする、うんうんうん、でやってて、あれ俺風の旅人やってんのかなって思うシーン結構あった あのこれスタート直後の話だから言っていいと思うんだけど、スタート直後の、まあ、そんな時間が経ってないタイミングで、なんか遠くの方に山みたいのがあって、そこのなんか頂上が光ってて、どうやらそこに向かうんだなみたいなのがあって、これ完全に風の旅人やんと思って、
こう具体的なこう指示とかがないんですよね。
そうそうそう、
ここ行きなさい、あれしなさいとかいうのがないようなゲームの印象ですよね。
基本ないですね。まあ、でも多少ね、喋るキャラクターとかが出てきたりはイベントでする時はあるけど、まあ基本ほぼないですね。で、風の旅人の時もそうだったんですけど、プレイヤー同士がね、まあ、同じエリアに複数人いたりすると見えたりするわけですよ。他のプレイヤーがうろうろしてるのが、
オンラインゲーになってるってことですね。
そうそうそう。で、まあ必要なものを集めて最終的にその山に向かうっていう、そのなんか、まあ、旅を、いろんなエリアを旅していくゲームみたいなところは、風の旅人と同じなんですけど、でそこでコミュニケーションの取り方もなんか言葉で会話するっていうよりかは、なんか、ボタンを押すとそのキャラクターからポンポンって音が出るんで、それでなんか、なんかこいつ喜んでんのかなみたいなのを勝手に感じながら進んでいくゲーム、そうで、まあ一旦ね、それね、クリアっていうかエンディングは一周はしたんですよ。
はいはいはい。
で飛べるようになってんだよね。風の旅人って空中を飛ぶっていうか滑空するようなシステムっていうのがなくて、で、まあ、ある程度なんか空中浮遊みたいな感じで、なんかふわふわ浮くことはできたんですけど、飛べなかったんですね。でそれがスカイだとやっぱり一応タイトルがスカイって入ってる感じで、結構がっつりね空飛べるようになるんですよ。特に後半になると長い時間ね、自由に飛べるようになるんで、そこの自由度が増した風の旅人みたいな感じでした、
ね、なるほどね
そうそうそうそう。で面白かったのは、風の旅人と明確に違う部分で、風の旅人の場合1周回って2周目3周目することが一応、まあゲームのシステムというか、内容的にもそういうことができるようになってたんですよね、まあ、ある種ちょっと輪廻転生みたいな雰囲気があって、何度もぐるぐる回ってねみたいな感じもあるんですけど、でそれをやっても風の旅人の時はそんなにご褒美は特になかったんですよね。
お
う、なんか飛べる時間が長くなったりとか、そういう細かい得点はあったんですけど、でそれがスカイになると1周クリアするとなんかね、まあ、特別なアイテムみたいなのがもらえるんですよ、
はいはい、
まあ、要は魔法の鍵みたいな簡単に言うとね。
行けなかったところに行けるようになるみたいな感じですか。
そう、行けなかった場所ではないんだけど、そのキャラクターのアバターを増やしたりとか、キャラクターの感情表現をレベルアップさせるようなことを解放する、まあ、鍵っていうか、そのゲーム内だとなんか赤いろうそくみたいなやつなんですけど、それがもらえるようになる。だから何周もしてるとどんどんキャラクターの見た目が豪華になったりとか、まあ、感情表現というかジェスチャーが増えるみたいな仕組みになってて、そうそうそう。ただ一周するのが結構時間かかるんで、
どれぐらいかかる感じですか。
それはかかんだろう、数時間は普通にかかりますね。
ああ、なるほどなるほど。
まあもしかしたらこう、まあ、
1日でやろうと一周しようと思ったらちょっとしんどいぐらいな感じ、ね、
そうそうそうそう。敵はよくやればまあ回れるのかもしれないけど、まあ何度も回るのはなかなか苦行だよなっていう感じがあるんで、そのアイテムを解放する有料課金がありますみたいな。
あ、そんな感じ。
そうそうそうそう。
ああ、まあまあまあ、
そこは風の旅人は普通に有料ゲームだったので、今回のスカイは基本無料ゲームなんで、
ああ、なるほどね。
だからそこでまあマネタイズっていうか課金させるような形になってんだなみたいな。だからある意味その課金させるようになった風の旅人みたいな感じではありましたね。ただまあ、最後まで遊んで、あ、いいゲームだったなっていう感じはまあ同じようにあったなと。
あ、風の旅人と同じような感覚でいいゲームだったなって思えた、
ね、そうですねっていうか、風の旅人やってる感じだった
、まあ、風の旅人の DLC みたいな感じちょっと
かもしんない。
あ、なるほどね。
キャラクターがちょっと見た目が変わってちょっと子供っぽくなったなとか、なんかそういう感じはあるけど、
でもその風の旅人のヒットを受けて、そのやっぱこの世界観が欲しかったんでしょって言って出してる感じはしてるんですよね、僕の感覚として。
そうですね、
いや、おさんつうか、そのそれはもうほら飛べるようにしたからちょっと違うタイトルだけど、あの世界の続きを見てねみたいな、そんな感じ。
そうですね。でもっと広い人に遊んで欲しかったのかなっていう感じはあるんですね。
なるほどなるほど。
でだから基本無料っていうのをあえてチョイスして、でまあ同じような仕組みで いやこういうの良くないですかっていう主張みたいのをすごい感じますね。
いや確かにね、そのじゃあ例えば今ダルヤド作りましょうってなってますけど、うん、その中に何を盛り込んで何を盛り込まないのかっていうのはやっぱりすごく難しいわけですよね。こういう世界観でやりたいって思っていても、うん、それを表現するとなるとやっぱりコストも労力も時間もかかっちゃうし、うん、じゃあ果たしてそれがそのゲームにある意味ってあるのって、まあ、なっちゃうわけですよね、うん、その要素が必要なの、はいはい、っていうことになっちゃうから、うん、まあなくしたりとかはするわけなんですけど、うん、でもこうある程度ヒットしたら あの風の旅人の、 あのシリーズっていうかその作ったところが同じような雰囲気の出すんだってなったらそのプレイしようっていう気持ちになる人多分いっぱいいたと思うんで、うんうん、その時になんかこうちょっと別に本筋とは関係ないしそれがあったからといってゲームプレイのフィールが変わるわけじゃないけど、うん、こんな要素も用意してみたよっていうのをもともと入れられなかったものを入れたいっていう気持ち、うんうん、みたいなのって多分あるんじゃないかなと思ってて、うんうん、あの全然まだ、うん、ダルヤドが先に進んでないですけどその、うんうん、まだまだこれからですけどもう今回入れられなかったやつ次回作でどうにかしてねじ込めねえかなとかっていろいろ考えてたりするんですよ、うんうんうん、僕の中で。だから結局多分もしね万が一ダルヤドがいい感じになったら、うん、リリース後、うん、いい感じになったらやっぱり僕はその続編かそれとも似たやつを作るのかなとかって今思ってますね。全く違う、
うん、
ゲームを作ろうとは今のところあんまり思ってないですね、うん、だからまあそういうもしかしたら感覚なのかもしれないですね。
うん、あるかもしれないですね。まあでも実際その、うん、なんだろうスカイって風の旅人の拡張版みたいな印象はすごいありましたね、うん、グラフィックとしても多分前の風の旅人よりも綺麗になってるだろうし、それこそスイッチとかで言えばスイッチの中でもかなり綺麗な方だと思うんですよね、グラフィック表現に関しては、うんうんうん、途中からなんか後半の方俺これ何のハードでやってんだっけみたいな気分には若干なったりとかしたんで、まあ、まあ人によるかもしれないですけどね、うん、そうだったりとか、あと一応運営型のタイトルになってるんで前と違って、
うんうんうんうん、
だからシーズンごとにイベントとかがあったりするんですよね。
ああなるほどね、
うん、ここの場所に今なら行けるエリアが増えてますよとか、でそこでそのシーズンしか手に入らないアバターとかありますよとか、うんうんうんうん、アバターっていうかその何着飾れるアイテムがありますよとか、うんうん、そういうことがあるみたいなことで、うん、だから長く続けられるみたいな感じにはなってるっぽいですね、
うんうんうん、まあ今やっぱりねそのゲームもちろんジャンルだったりだとかデベロッパーにもよるんでしょうけど、うん、やっぱ一作をいかに長く楽しんでもらえるかっていうところにかなり重きを置いてる印象はありますね、その一つの作品を作る上で、うんうんうん、なのでまあ、うん、運営型になるっていうのはまあ、まあ、一つ最近の流れなのかなと思いますけどね。
そうですね。で、うん、刺さる人にはすごく刺さるだろうなっていう気がします。風との旅人とかになかった手つなぐみたいなジェスチャーがあるんですよね。
あそれはいいな。
ジェスチャーというかフレンドみたいになれるんですよ他のプレイヤーと、
うんうんうんうん、
でフレンド状態になると手つなぐっていうジェスチャーが解放できて、で、うん、手つないでると完全に自分の操作する権利を その人に渡すことができるんですよ。
なるほど。
に連れてってっていうことができるんですよ。
面白い。
で、エリアのいろんなところに精霊っていう、
うん、
まあ、キャラクターっていうか、まあ、要は解放するイベントがあって、
うん、
それが結構隠されてるところがあるんですけど、それを場所が分かんないっていう要は謎みたいなジェスチャーを出せるんですよ。そうすると、うんうん、知ってる人がそこに連れてってくれたりするんですよ。手つないでわーって連れてって
くれる。なるほど。
こんなとこにあるみたいな。
なってそのゲーム体験って、
うん、
やっぱなんかちょっと違う次元が一つ違うなと思いません？なんか最近のそういうゲームって昔はやっぱり、うん、ね、やっぱマリオに代表されるようにステージがあったりとかして、そのステージの最初ってやっぱゴールがあってみたいな、ここまで来たらクリアですとかこの条件を行ったらクリアですっていうのが、
うん、
やっぱもう雰囲気を楽しむゲームとかも全然成立しちゃってるし、
いや本当ですよ、完全に雰囲気ゲー、ね、極まってるゲームです。なんかクリアしたからってすごい劇的な報酬があるわけじゃないですよ、
うんうんうん、
風の旅人とかもそうですけど、
いやだからね、その
なおさらなんか雰囲気を楽しむゲームだなという感じ、うんうん、風景がすごい綺麗だし、特に雲の表現がすごい
綺麗で、まあ
そう、うん、良くなって、それこそなんか雲のトンネルみたいなところひたすら飛んでるだけでうわ気持ちいいみたいなね。
あーなるほどね、
うん、みたいなゲームで、
そう、だから桜井さんいるじゃないですか、あれのスマブラの、
はいはいはい、はい、
桜井さんが、うんうん、ゲームのそのゲーム性っていう言葉についてなんか初めて定義した人らしくて、うん、あの人が、
え、そうなの？
そのゲーム性っていう言葉は昔からやっぱゲーム業界の中では当然ですけどあるわけですよ、うん、そのゲーム性を重視するとかね、いろいろあるわけじゃないですか、はいはいはい、うん、でもゲーム性って何っていうのを説明するのが、うん、人それぞれなんか全然違ってたり説明できなかったりしてたらしいんですけど、
うん、
その桜井さんがその、まあ、定義したというか、まあ、言葉でみんな納得しちゃうみたいな、
うん、
その
ゲ
ーム業界の人たちがっていうような、まあ、ある種なんかこう革命みたいなことが起きてたらしいんですよ、僕らが知らない間に。
お
う、うん、あのカービィの生みの親桜井さんがね、
はいはいはいはい、
でそのゲーム性とはじゃあ一体何なのかっていうのが、うんうん、そのリスクとリターンらしいんですよね。リスクとリターンのバランスをうまく取るっていうのがそのゲーム性が面白いという状態であるというふうにこう定義づけて、あ、なるほどなって、まあいろんなこうゲーム、過去のゲームでそのゲーム性をこう説明してくれる文章とかいろいろあるんですよね。でそれ見て、あ、確かに、そのだから例えばいいアイテムが欲しいけどそれを手に入れるためには例えばこうリスクが大きかったりとかっていうようなね、単純にそれだけの話なんですけど、
うんうん、
まあ、それをうまいことゲームの中にこうどう組み込んでいくのかっていうことが、まあ、すごく大事だよねみたいな。
そういう意味で言うとスカイなんかはゲーム性は薄いかもしれないですね。
いや、そうなのよ。だからそこなんですよ、うん、昔はその、ね、マリオとかみたいに、
うん、
そのクリアするまでに いくつかのこうハードルを超えていかなか、いかないといけなかったり、うんうん、プレイスキルがこう、ね、高くなっていかないと難しいみたいなのが、うん、あったのに、うん、そうじゃない楽しみ方をするゲームみたいなのが最近増えてきてるというか、ゲーム性を重視してないけど楽しいゲームっていうのが、
うんうん、
なんか違ってきてるよなっていう感じはしますね。
楽しいの中身が変わってるんでしょうね。楽しいというか気持ちいいとか、
うん、
そういうのに近いというか、あ、まあでもそのゲーム内でリスクを負うっていうよりかは、うん、もしかしたら時間を人質に取られてるのかもなってちょっと思うけど、スカイとかはね、あ、時間をかければいつか手に入るし、時間をかけたくなかったらお金払えば手に入るのをどっちにしますみたいなね。
まあ最近はそういうマネタイズは多いよねっていう感じの話ですかね、うんうん、
でもスカイは全然あの一周クリアするのにあの何のそういう要素はなかった、うん、普通に課金しなくても
うんうん、
割とあっさりエンディングまでいけちゃう感じではあったから、
なるほど、
そこはなんか良心的というかちゃんとその世界観で引きつけて、
うん、
でお金を払いたくなった人が払ってでみたいな感じにはなってるかなっていう印象だったな。いやいやいや、そうですね、雰囲気芸が好きな人はぜひやっていただけたらいいのかな、ぜひぜひ、
うんうん、
今なんかあのイベントで星の王子様のイベントをやってるますね。
そのスカイの中でってことですか、
うん、そうそうそう、
あ、すげーいいな、なんかすげーいいなそれ、うん、
うん、で文字出てこないゲームなのかなと思ったら王子様普通に喋るっていう、
あ、そうなんだ
そうそう、
やっぱあのバラの花と喋ってるんですか
バラの花出てくるみたいですね。
へー、
うん、俺まあ途中までしかそれやってないんだけど、
え、それってそのなんていうかどうやるんでしょうね、その星の王子様のコラボってその例えば僕スヌーピー大好きなんですけど、
うんうんうん、
スヌーピーのその版権元にこう許可取ってスヌーピーの世界観をダルヤドに入れ込んじゃうみたいな世界の話じゃないですか、
うん、多分お話をしたんじゃないですか、いいっすか出して
、なんだろうな
お金いるけどいいよ出してみたいなのがあるんじゃないですか
いや、まあ簡単に言うとそうなんでしょうけど、なんかこう発想がすげえよなってやっぱ思いますね。
あんまないですよね、ゲームで星の王子様とコラボできるゲームがそもそもないですよね。でそういう意味ではすごいおあつらい向きっていうか、あ、いいコラボだなっていうか雰囲気と合ってるな、
うんうん、いや本当、まあ、うん、遊ぶ絵本みたいなところありますからね、やっぱ雰囲気ゲーってなるとね。
そうですね、でなんか特別何かを倒したりとかなんかそういう要素もないんじゃないですか、うん、なんか
なるほど、
そう、そのゲーム内のイベントだとその精霊王子と一緒に精霊を探すとその精霊と王子がなんか喋、
うん、
ってちょっと その場面が変わっていくよみたいな、うん、進行していくよみたいな
風。なるほどね。なんかまあそうですね、やっぱ特定のラスボスみたいなのがいるわけじゃないからこそ、うん、延々とこうそういうコラボを何回もして続けていられるみたいな、
うんうん、
そんな感じですかね。
そうなんですよね。そうそうそう、まあそんなゲームでしたよ。こうと、
ああ、ありがとうございます。
いやでも最終的には思ったより風の旅人だったっていうのは感覚ではあるんだけどやったことない人はむしろスカイはすごい手出しやすいからやってみるのはすごい。
ああなるほどね、
うん、言うても風の旅人から何年経ってんねんっていう話だからね
何年前ぐらいですかあれ。
いやもうだって PS3 の時代ですからね。
あ、え、3なんだ最初。なんか僕の勝手な感覚で言うと5、6年前とか6、まあ、言って6年前とかのイメージでしたけど。
いや、そんなことない、10年以上経ってるってことで。PS3 が最初だから、まあ、移植されてるけどね。
うわすげえ、うんうん、いやだから移植されてるからそんな感覚なんでしょうね。
うん、多分ね PS4 でもできるからね。
そっか、そんな前なんだ、うん、へえ、
まあ、ぜ
ひ。あでも だったら、うん、なんていうかあの風の旅人みたいな世界観のやつもう一回やりたいなっていう人はいっぱいいたでしょうね。
ああそうですね、そうそうそう、うん、でちょっと、まあ、違うものというか違う切り口の風の旅人みたいな感覚で遊べる気がしますけどね、う
ん、あそれは大きいな。なるほどなるほど。そうそうそ
う、でも新作のつもりで遊ぶと思ったより風の旅人です
うん
いや面白かったですよ、よかったです、とても雰囲気よかったです。はい、あそう、あともう一個だけオープニングでちょっと喋らせて、食い込ませて。
いいですよ。
あのね、ニュースネタなんだけど、
はい、
あのね、東方プロジェクトってあるじゃないですか。
はい、
シューティング、インディーのシューティングの、まあ、うん、日本でいうと金字塔みたいな、
ね、ありますね。
あれの新作を、うん、ケイブが作るっていう話がありまして、うん、ケイブっていうのはあのドドンパチとかさ、
はい、
スマホゲーでいうとあのゴシックは魔法少女っていう、
うんうん、
これもずっとサービスやってる。
なんかこうタイトルは見たことあるけど僕全然ちょそのプレイしたことはないですけど、
そうですね、
みたいな感じの世界観っていうか、そうそうそう、ま
あの日本で多分一番弾幕集で有名なところですよね、
うんうんうん、
メーカーですよ、メジャーメーカーです、うんうん、が、まあ、要は東方プロジェクトからちゃんと許諾を得て、
うん、
東方プロジェクトの新作を作ります。
すごいっすよねそれってね、うん、なんかさっきの話してたのの逆版みたいな感じですよね、
うん、っていうか、なんか
な
んかもう そことそこくっついちゃうんすみたいな
うん、うん、
だからそれあれですよ、スクエアエニックスみたいなもんですよ、
ね、あ、そうそうそうそうそうそう、
合併したみたいな、
そうそうそうそうそうね、確かに戦ってたのにみたいな感じ、
そうそうそう、
そう、ね、
そこくっつくとは思わんじゃんみたいな。
あー、なるほどね。
だってメジャーメーカーがインディーズの IP を使って新作出すって言ってるんだからね。そうそうそう、うん、マジですか。
その東方プロジェクトっていうものは、
うんうん、
意外とやっぱインターネットに触れてたりすると、
はいはいはい、
東方プロジェクトっていう言葉を知らなくても、
うん、
マリサは知ってるみたいな人はいっぱいいると思うんですよね
ああ、そうですね、
うん、
ゆっくり霊夢だよみたいなやつ、
そう
YouTube にめちゃくちゃ出てきますからね。
そうそうそうそう、うん、あれなんどういう文脈でそのゆっくり実況っていうのがああいう、ね、東方プロジェクトの一部が使われてってなったのか僕は全く分かんないですけど、
下手するとあのゆっくりのキャラクターたちが東方のキャラクターだって分かんない人普通にいるんじゃないかな。
いっぱいいると思いますよ。東方プロジェクトって言われて、ね、全くは何ですかってなるけど、
あいつらは知ってる、あのおまんじゅうみたいな顔奴らは知ってるみたいな、多分いっぱいいますよね。いやだから要はもともと東方プロジェクトっていうズンさんっていう人が一人で、うんうん、まあ、ほぼ一人で作っているシューティングのシリーズがあったんですよね、インディ
ー。
でそれがまあ二次創作とか、まあ、好きにやっていいですよみたいな、結構そこがオープンな体制でやってたんですよね、
うんうん、
でそしたらなんか二次創作とか、まあ、例えば BGM の二次創作というかアレンジだったりとか、うんうん、まあ、ゲーム自体も二次創作でシューティング出たりとか、全然シューティングじゃないなんか RPG みたいなもん出たりとか、そういうのがいろんなの出てる中で、なぜかゆっくりはなんであれが流行ったのか俺は全然知らないですけど、
分かんないですけど、ね、
気づいたらなんか YouTube がゆっくりまびれになってたみたいない
やいや、そのやっぱもともとそのやっぱ動画になったっていうのは多分ニコ動の、
う
ん、
そうですね、ニコ動画の
まあ、多分部分だと思うし、まあ、ニコニコ動画って言ったらやっぱりこうどうしてもこう文化的には2チャンネル文化みたいなのがこう色濃く出てって、そっからこうなんていうかこう輸入されてきたみたいな、こう YouTube に輸入されてきたみたいなイメージですけどね。
なんであれがね、あのニコニコで流行り始めたっていうか、あのまんじゅうみたいな顔面が喋るっていうあれになったのか、ちょっと詳しい方教えてほしいですけど ね、 なんかね。
でもまあやっぱりそのね、二次創作好きにしていいですよって言ってくれてるっていうことがやっぱり作り手としてはその、
うんうんうん、
作りやすかったっていうのは大きいでしょうね。
まあそうでしょうね。でも言うてみんなそんな弾幕集やらんでしょうとか思うしね。
何なんでしょうね。でも好きな人たちはめっちゃ好きじゃないですか、この分野というか。
そうそうね。
なんかこうすごい掘ろうと思ったらいくらでも掘れちゃうみたいな印象は、うんうん、まあ、それこそ UBI はちょっと比較するのはちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、なんか触れちゃいけないような僕感覚あったんですよね、東宝プロジェクトっていうジャンル。
うん、
なんかこうでも常にそばにいるみたいな感じがするというか、
うん、俺何作か触ったことあるんですよね、
うんうんうん、
触ったことがあって、まあまあ別に追っかけてるわけでも何でもないですけど、
うんうんうん、
そうそうそうそう、なんでね、新作そうか、ケイブが出すのかと思ってだいぶワクワクしてます。2022年だそうで、
来年か、
うんうん、
あ
いやでも正直東宝プロジェクトってそんなにこうめちゃくちゃ洗練されてるわけじゃないですよ。グラフィックも音楽も、
うんうんうんうん、
ちょっとやぼったんですよ言うてみれば。っていうかグラフィックは結構まあ、よくはないですキャラクターのグラフィックとかだからその辺がなんかケイブがやってどうなるのかっていうのがすごい楽しみではありますね。
なるほどね、うん、あ、なるほど、全体的なクオリティは上がるんじゃなかろうかと。
そうですね。でそこでなんかこれは東宝じゃねえとか言い出す人が出てくるのかとか思わんではないですけど、
東宝ポリコレみたいなのが出てくるんですね
分かんないですけど、ね、まあまあでも普通に楽しみですね。そこがどうなんかケイブが料理してくるのかってすごい気になりますね。
なるほど。
まあ、でもどこのハードで出すとかも出てないんで、もしかしたら普通にスマホゲーとかかもしれないです。
ああ
とかちょっと思
って、でもあり得るな、うんうん、確かにあり得るかもしれない。
分かんないですね。
うんうん
うんうん、そう、それ
でもまたちょっと面白い動きというかね。
うん
うん、
面白いことやってきたなっていうニュースでしたね。うんうん、
はい、
はい、
ごめんなさい、僕からもね一個だけうん、うん、ゲームタイトルの話じゃなくて、
はいはい、
スイッチの新しい情報出ましたねっていう。
はいはいはいはい、
急に急に来ましたよね、
うんうん、
あれ新型って言っていいのかなって、まあ新型は新型なんだけどって、
新がそうですね、久々になんか任天堂が携帯機でなんかそういうの出してきたなって思いましたね、
うんうんうん、
マイナーチェンジ版みたいな、
うんうんうん、10月、8日8日ですね、
うんうんうん、
にまあその新型のスイッチ、はいはいはいはい、まあちょっと画面大きくなったよっていう形、うん、
とあと有機 EL ディスプレイになって、まあ、視認性が良くなったよっていう。
そうそうそうそう、そ う, どうですか、ね、いやあのね、あの僕が求めてた新型じゃないんだよなっていう感じはする
いや正直、まあ、そうでしょうね。俺も全然
でもかゆ、うん、いところに手が届いてるなって感じもする。
どこどこ、
あの、まあ、ていうか、まあ、そもそも最初からやっとけよっていう話なんですけど、
うんうん、
その有線 LAN が接続できますとかね
ああそうですね、
ドックに、うんうん、いやいや、そのスプラトゥーン2をどうやってやらせるつもりやったんっていうふうにな気持ちになってるんですよ僕はね。スイッチ発売された時に、
はいはい、Wi-Fi だとラグがみたいなことになるってこと。
そうそうそうそうそう、だから有線 LAN つけなきゃダメでしょってすごい思った、そのスイッチに対しては。
なるほどね、
うん、うん、まあ、画面大きくなって有機 EL になって有線 LAN つくようになって、うん、でもまあ有線 LAN がつく代わりに USB のポートが1個減ったみたいな感じかな。
あ、そうなんですね、
うん、増えたっていうよりは、う
ん
う
ん、まあ、まあでもそんなに使い道ない
です、使わないから正直そんなに使わないからまあ別にいいかなっていう感じですかね。
俺的には別にスプラトゥーンとか、ね、オンライン対戦でシビアなあれを求められるものもなかったし、ほとんどあの、うんうん、ドックモードでやっちゃってたから画面綺麗になってまんま関係なかったから。
そうなのよ、
まあ、結局、うん、そっかっていうハードであった
な。そうそうそうそう、結局別に 4K 対応してますとかっていう話じゃないんで、
うん、そうですね、性能は全然変わらないらしいですね、
う
ん、CPU。
そうそうそう、だからまあうーん、まあそうですかみたいな、マイナーチェンジですねみたいな感じですね。
そうですね、うんうん、まあ、人によってはすごい嬉しいんだろうな、その特にね取り外してやる分には、うんうんうん、まあ、解像度が上がってるわけじゃないんだろうけど、有機 EL だとだいぶ視認性は良くなるんでしょうしね、発色とかね。
そうですね、うん、まあ、いわゆる黒がしっかり黒になるみたいなイメージの話ですけどね。
そうそう、実際俺あの普段そのテレビでやってるから、うん、あの時々外してやるとなんかすげえやたら目疲れるなみたいな印象はあったん
ですよ。あ、まあ、単純にそのね、あの UI だとかも、まあ、僕も本当たまにね、うん、携帯モードでやると、うんうん、そのなんか目を凝らさないといけないみたいな、それ単純に年なのかもしれないですけど、
いやでもなんかあるよね、なんかね、
うん、あるあるある、
なんか目がすごく疲れるんですけどみたいな感じもある、うんうんうんうん、そういうのがなんか軽減されるのかなとは思ったりします
よ、ね、うんうん、でも寝っ転がってやるのは余計やりづらくなったなっていう感じはしますけどね。
あ、そうですか、
重いなっていう、やっぱ
こ
う、
あ、そっか、ちょっと重くなったって話でしたね、うんうんうんうん、
そうですね、 あとはなんかこう今の元々のスイッチってほらあの、うん、本当に申し訳程度のなんかこうスタンドみたいなのがついてるじゃないですか。
はいはい、あれがちょっとちゃんとしっかりしてる。いつぶっ壊れてもおかしくなさそうなスタンドね。
そう。なんでこれなんでこんなペラペラで細いやつで支えなきゃいけないんだみたいな。
本のしおりみたいなさ。
そう
細いみたいな。しかも真ん中じゃなくてちょっとずれてんな。
出しずれんだそれが。
そう。折れるって思いながら毎回出すやつね。
うんうん、なんかこう、はい、やっぱこんだけ薄くてこうまあ。この薄さの割にはその、うんまあ、そこそこの性能の、はいはいまあ、いいゲーム機だなとは思うけど、うん、やっぱちっちゃいからこそやっぱコントローラーがちょっと不安だったりとか、うんうん、そういうハード面でなんかこう物理的な面でこう不安を覚える感じなんですよね僕の中でスイッチっていうのが、うんうんうんまあ、完全にだからもうあれですよいわゆるこうプロコンと、
はいはい
まあそのね、あのテレビモードにしてってやってるんでもう感覚としては PS4 やってるのと変わんないなんかプレイの感覚としては、うん
はいはい、
っていう感じでやっちゃってるんでスイッチらしさみたいなのは全然出せてないんですけど
僕のプレイの中ではね、あ、お裾分けとかもできるあれじゃないみたいな。
うんそうそう、まあ、たまにしますけどねお裾分けも、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、まあでもそれでもやっぱやりづらいですもんね、うん、まあそんな感じですかね、まあ、スイッチが新しいの出ますねっていうことでだからまあいわゆるこうなんかこうすごい目新しいなんかスイッチのね、継続するだけどこうけど形がこんな変わりますとか、
うん、
こんな表現ができるようになりますとかっていう、まあ、いわゆるハードとしての進化らしい進化っていうのはそもそも、まあ、任天堂があんまり考えてないのかなっていう印象はやっぱありますね。
まあにしても今回のあれはそんなに騒ぐあれじゃなかったなと思いますよね。マイナーチェンジって感じですよね。なんかほらPSP とかでもなんか普通のモデルから有機 EL ディスプレイ使ったモデルが出ましたよとかあったじゃないですか、うんうん、ああいうノリっていう感じがしますね。
ああいうノリですね。
まあまあ新ハードっちゃ新ハードだけど、まあ、ゲームボーイからゲームボーイカラーよりも進化はしてない感じ。
あ、確かにまだゲームボーイカラーの方が衝撃は大きかったですね。
ゲームボーイライトぐらいかなみたいな。
いや、ゲームボーイポケットみたいな感じが、
あ、そう
イメージですかね。
まあ
そんな感じでした。
でした。
はい、
はい、じゃあ本編いきますか。
はい、
うんうん、今日の本編は、まあ、先ほども言いましたけど、はい、UBI について、まあ、前回ね朝栗の話しましたけど、まあ、ちょっとそんな流れもありつつな感じで、
うん、
はい、話していきたいと思いますので、はい、じゃあ本編の方いきたいと思います。
はい、
です。
はい、
Ubi ソフトウェアの、うん、話をしたいと思います。今回はまあ、はい、そんなこうめちゃくちゃいろんなとこ掘るっていう話じゃないと思いますけど、まあ、ゆるゆるとね、
う
ん、
そうですね、UBI ってすごいねっていう結論になると思うんですけど、
すごいねやばいねっていう話ができたらなと、うん、すごいねっていう。あそこのメーカーってどこに本社を置くメーカーだかご存知ですか。
あ、よくよく考えたらあんまり考えたことないかも。なんかすげえグローバルなイメージはありました
けど、ね、そうなんか規模でっかいっていうイメージがあるけど、
うん、なんかいろんなところに支部があるみたいなイメージ、
うんうん、一応ね、ウィキ調べによりますと、フランスは本社らしいですね。
フランス、
うんうんうん、
なるほど、
フランスだそうで、あ、そうなのとか思って、まあ、確かにな
んかちょっと意外かも。サクリ
のイメージから考えると俺なんか分かるような気がするけど、
あ、まあヨーロッパみたいなイメージですかね。
うん、アメリカみたいに10番番打つゲームじゃないあたりとかも、
あ、まあ確かにね。なるほど、なるほど、
思ったりはせんでもないですけどね。で、2015年現在ですね、開発スタッフが7800人含むスタッフが約1万人超えるんだよね。で、世界3位、のパブリッシャーなそうです。1位と2位はどこなんだってちょっと分かんないとこありますけど、そんなに多いの、
ちょっと気になるな、うん、でもすごいですね。
ね、1位とかどこなんだろう逆に。
え、マジで分かんねえや。え、テン
ションとかな。全然分かんない
です。なんか 僕の中ではなんか UBI がもう頂点みたいなイメージありましたけど、
でもマイクロソフトとソニーとか、
なるほどね、
そんな人数いんのかな。わかんない
です。いや、どうかな、まあ、もちろんチーム分けはされてると思うけど、
うんうん、
けどまあまあまあまあ、そうから
らしいです。なんかそこまで凄まじい規模の会社だったんだね。ちょっとびっくりしました。びっくりしましたけど、うん、後で話すであろう朝栗のシリーズがアホみたいに出てるのを考えると、うん、あ、うん、じゃなきゃ無理だよねって思うところもある。
うん、ある
そうそう、あと関連会社にあのスマホのゲームをよく作ってる、それこそゲームロフトっていうメーカーあるじゃないですか。
うん、うん、ありますね。
あそこが UBI の関連会社らしいですね。
あ、そうなんだ。
うん、
じゃあその買収したとかそういう感じなのか、
感じっぽいですけどね。
ああ、
うんうんうん、
はいはいはいはいはい、はい、
俺なんかやったことあるけどちょっと覚えてないですね。でもゲームロフト、うんうん、アスファルトシリーズとかもゲームロフトじゃなかったっけ。
え、アスファルトシリーズとかごめんなさい、分かんないな。
ベースゲームがあるんですよね。
あ、今ゲームロフトのホームページ見ましたら確かにアスファルトっていう、うん、ある。
あれはすごいクオリティの
アスファルト9。じゃあこれも結構
そうなんです、
しっかり続くレースゲーなんですね。
最初はね、なんかね DS とかで出てたね、すごいしょっぺーなんか、完全に劣化コピーのリッチレーサーみたいなやつがあったんですけど、それがもう完全にあのもうそっちの方が全然上いっちゃってますね。
アスファルトレジェンズって書いてあります、
う
ん、
そうですね、
すげえ、
うん、そっか、そこもそうだ。
あ、
これは俺ちょこちょこやったことありますね。ま
あ、じゃあその UBI 傘下に入ってるっていうことなんですかね。
そうみたいですね。そうです。まあそんなざっくりした概要を言うとそんなメーカーですよ。
UBI ってじゃあその、うん、例えばタイトルの名前はすごいみんな知ってるけど、
うん、
UBI であるってことを知らないっていうことってあるんじゃないかなと思うのが、
うんうん、
まあ朝栗はそうですけど、
うんうん、
まあでも UBI らしいっちゃらしいか、ウィッチドックスもまあ UBI ですね。
ウォッチドックスね、
うん、あと、あ、ウォッチドックス失礼しました、うんうん、あのファークライシリーズね、
はいはいはいはい、
はいはい、であと僕はね、あ、これ UBI なんだって思ったのは、
うん、
ジャストダンス。
あ、はいはいはいはい、はい、
なんて表現していいか分かんないですけど、
ジャストダンスってあのキネクトとかで出てたやつですか、違ったっ
け。そうそうそうそう、多分そうだと思う。
そうですよね、
実際に踊るやつなんですよね、画
面の前
で。そうそう、カラフルな人たちがその踊ってるから、それに合わせて自分も踊って高得点を狙うという、
はいはいはい、意外に評価高かったやつですよね。
いや高い高いで、うん、なんか僕はやっぱその文化にはどうしてもついていけないから全然プレイはしてないんだけど。
いや、わかりますわかります。そもそもキネクトのハードル高かったよな。
うんうんうん、
印象がある。
そう。で、これがね、ジャストダンス2021っていう、まあ、新作が、まあもう出てるのか出るのかわからないですけど、
うんうん、
あ、新作出すぐらい、やっぱそこそこニーズはあるんだなっていう印象だし、これ UBI なんだっていう印象ですね。
うんうん、そういう意味で言うとロックスミスとかも UBI らしいですね。
ロックスミス、
うん、あの実際のギターを弾く音ゲ
ー。あ、そんなんあんの、すげえ。
そうそうそうそう、
実際のギターを弾く、
そう、本物のギターを、まあ、パソコンとか、まあ、ハードによるけど、あの、あ、 PS4 とか、ね、に接続してその音を拾ってちゃんと演奏してるかをゲーム内で判断してくれるって。
だからもう単純に教材みたいなもんですよ。
そうそうそう、ゲーム性のある教材だし、実際なんかギネスかなんか、うん、なんか賞みたいなやつで、
うん、
あのギターを一番早く覚えられるコンテンツみたいなのに選ばれてたみたいです。
すげえ、
うん、ちょっと気になるんですけど、でもこの前新作かなんか発表されてましたね。
へえ、はい、もう本当にいろんなところ手出してますよね。
そうですね、最近でやザクルーとかもね、
うん、うんうんうん、そうですね、
うん、オープンワールドのレースゲーというか、
うんうん
うんうん、あれも2作くらい出してますしね、
うん
うん、
この間の E3 で出てたので、
うん、
へえって思ったのはそのライダーズリパブリックっていう、
うんうん、
なんていうんですか、自転車ゲーとか、まあ、自転車とかそのいろんなこう何ですかね、X スポーツと呼ばれるような、
はいはいはい、
エクストリームスポーツみたいな、なんかそういう何でしたっけな、スチームじゃなくて、あのスティープじゃなくて、う
ん、ああ、スティープでいいんじゃないか、
スティープだったっけ、
はい、あの雪山のね、
雪山、うん、
いろんなスポーツをやるやつ、
そうそう、あれのなんかちょっと違う、また違う、もうちょっと泥臭い版みたいな感じのイメージ、なんかそういうのって僕正直ね、ゲームのその範囲に入ってないんですよ、僕の中のこれは僕定義なんで全然そんな、はいはい、異論は認めちゃうんですけど、
うんうん、
だけどなんかそういうゲームってなんか、うん、もっと、うん、ス ポーツゲームに特化したメーカーがやるものと思っちゃってる部分があるんですよ。
ああ、でもその辺スポーツと捉えるかゲームとして捉えるか微妙なところですね。
うん、だからそのルールがわからんみたいな感じになっちゃうの僕としては。
うんうんうん、
そういうなんかそういうスポーツがあるのは知ってるよ、知ってるけど、うんうん、僕ルールがわかんないから全く手出すつもりないですって。あ、でも画面綺麗ですねみたいな感じで見てる。
そうですね。いきなりフックにはなかなかならないけど。
そうそうそうそう。
でもなんかそれってなんか結構自転車がメインっぽいじゃないですか。
そうですね。ライダーズって言ってるぐらいですからね。
あの、まあ、自転車ではないんだけど、うん、昔、まあ、まだシリーズ出てんのかな、トライアルズ HD っていう、
ほうほうほう、
あのマウンテンバイクを、うん、操っていろんな壁を越えていくっていう、まあ、
壁を
ゲームシステムとしては 2D なんだけど、
うんうん、
まあ、画面は一応 3D で描写されてるよみたいな、こうマウンテンバイクというか、まあ、うん、オフロードバイクですね、うんうんうん、オフロードバイクを操って進んでいくっていうゲームが結構一時期流行ったんですけど、それも UBI だったんですね。
なるほど、
うんうん、あ、なんかその流れなのかなとちょっと思って、
うんうん、感覚としてだからプラットフォーマーゲームなんだけど、
うんうん、
まあ、あのだいぶこうしっかり 3DCG で作ってるっていう感じなんですね。
そうそうそうそう、あれも結構流行ったし、その、うんうん、スマホとかで後追いのゲームがいっぱい出てた気がする。
うーん、なるほどね、うん、確かにこういう競技ありますね。
うん
うんうん、でも日本では全くと言ってほど、まあ、僕がその分野にいないっていうだけなんでしょうけど全然そのね、こう馴染みがないから、
うん、
かっこいいですねくらいな感じというか
でもトライアルズ HD は多分日本でも結構売れたんじゃないかな。その
あ、本当に、
うん、
へ、
360とかで結構売れてたような。いや、でもほら、あのエキサイトバイクってあったじゃないですか、任天堂が出してるやつ。
あったあったあった。
あれと同じ感覚っすよね。
まあそうでしょうね。まああれの大元、そうそうそう、これの大元がエキサイトバイクでしょうね。
まあ多分
そう考えるとね。
広くや。
広く言えば。うん、なるほどね。まああとはまあもうちょっとザード言っていくような感じになるかもしれないですけど、
うん、
あのレインボーシックスっていうのが、まあ多分ハルさんとかは、ハルさんこそこういう分野にはいないんでしょうけど、はいはいはい、いわゆるこう、あの FPS の銃撃戦のオンラインマルチ前提みたいなゲームですね、
うんうん、今は競技性のある FPS だと結構強いですよね。
そうですね、レインボーシックスシージっていうのが、うんうん、まあ、レインボーシックスシリーズっていうのがあって、そのレインボーシックスシージっていうのが、はいはい、そのまあ結構ヒットしたんですよね、
うんうん、で
僕も
そうです
ね、実際プレイはね実はしたことないんだけど、
うん、
このゲーム実況の動画見ててレインボーシックスシージがめちゃくちゃ面白そうだからこういう分野に手を出してみたんですよ。それでコールオブデューティーやったんですけど、
うんうん、
そうで、なんででもレインボーシックスシージ、シージやらなかった
か、すごいよね、そこまで行ったらそこ行けよっていう話でね。そう確かに、
あのね、あの一緒にやる人がいなかったからなんですよね
一人じゃうまくいかんの？
いや、うまくいかんことはないんですけど、うん、そのなんていうか、あの一人一人のキャラクターにものすごい特徴があって、
はいはいはい、
この人はこれが得意です、この人はこれが得意です、うん、みたいな、で、はい、ちょっと何人か忘れましたけど、本当数人対数人で、
うん、
一つの建物の中にいて守る側と攻める、外から攻める側との本当に短い戦いをこうやるんですよね、
うんうん、そうですね、
そうで、それで、なんていうんですか、こうそれぞれの特徴に合わせて戦略練っていったりするんですけど、うんうん、やっぱそれがね、見てて動画見てて面白いなと思ったのは、その戦略がこう戦略通りにはまるかどうかみたいなところがなんかすごく面白かったんですよ、うん、見ててね。それってやっぱ通話大事やなっていうのはすごくあって、
そうですね、リアルでこう3人なり4人なりチーム組んで音声通話しながらやりたいゲームですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、だからルールが分かってなかったり、そのキャラクターの特性とかね、このキャラクター選ぶんだったらこういうムーブしましょうとか、
うんうん、
このタイミングでこのお前そのキャラだったらこのタイミングであれやっとけよみたいなのが多分あるはずなんですよ。だからそれがやっぱ何にも分かんない状態で、いわゆる野良でこうね、一人でこう他の人たちがやってるところにパカンと参加しても、ただ迷惑かけるだけっていうのがもう嫌で嫌でしょうがなくて、その
うん、うん、
実際今ね、そのコールオブデューティーとかもやってても、その迷惑かけないプレイみたいなことばっかり考えてやってますね
そうだ、
うん、
あ、まあでもオンラインになるとそうだよな、俺それができないんだよな、気ままに遊ばせてくれよってなっちゃうんだよ。
いや、それすっげえ気持ちわかるんだけど、その、うん、役に立った時の気持ちよさっていうのが結構
あって、
そうなんだよね、 そう、まあ、COD はね、そのコールオブデューティーはあんまりそういう感じないじゃないんですよ。キャラによる特性とかも、まあ、正直ないし、
うんうん、
そのあのただゲームモード、そのいろんなルールでゲームできるから、
うんうん、
そのこのルールだったらなんていうか、こういう動きした方がいいよねっていうのはあるっちゃあるんで、それはちょっとずつ覚えていけばいいかなっていうので、
うん、
やり始めたんですけど、
うんうん、
今やってる Apex とかはそのキャラの特性がすごく強いんで、
うんうん、
なんか役に立っててますか僕みたいな感じで常にやってますね。
結構やってますよね FPS の対戦のね。
そうそうそうそう、うんうん、だからもう非常に僕はね今一緒にやってくれる人に飢えてますよ。
全然いそうですけどねリスナーでね。
いやだからね本当助けてくださいっていう感じで上手い人になんか教わりたいってずっと思いながら一人で黙々やってますね。でなんかよくわかんない別の野良の人にずっと殴られ続けるとかね、その味方なのにバリバリ殴ってくるみたいなやついるんですよ。
この下手くそみたいなやつでしょ。
そう
昔それがあって後ろからなんか味方にバンバン後頭部打たれるみたいなことがあって、
ある
もう嫌だってなった記憶がある。
なんかもうフレンドリーファイヤーありみたいなモードになっちゃうと体力ギリギリまでとりあえず削られてそのまま放置されるとかよくあったりとかしたんですよ。
いや本当ね、下手くそってことなんだろうけどさ、何もそんなことすんことないじゃんねえと思うよね。
そうそうそうそう。
俺だってバンバン撃たれた挙句最終的に部屋からキックされましたからね。
ああそれつら。でもまあそこにいるのもつらいけどね。
うんまあね、結構トラウマだってなんかゲーム楽しくやろうよみたいなね。
わかるわかるわかる。
言いましたけどね。
いい人とちゃんとやりたいっていう感じがしますよね。
もうスプラトゥーンやるわじゃないよ。レインボーシックスだよ。
そうそうそう。でレインボーシックスのその新作が出たんで、
うん、
これはちょっと出るんで、これちょっと僕もちょっと意識したいなっていう、どうなんだろうなみたいな
感じですね。そうですね。レインボーシックスもまあなんだかんだで結構出てますよね。
そうですね、シリーズしっかり続いてる作品ではありますね。
レインボーシックスに限らず広い意味ではトム・クランシーシリーズですよね。
うんうんうん、そうですね、
うんうんうん、レインボーシックスもそうだし、ゴーストリコン、ゴーストリコンは最近あんま出てないかな、
う
ん、ゴーストリコンとかスプリンターセルとかね、最近出てないですけど、その辺も、まあ、トム・クランシーシリーズ、
うん
ね、
これがだからゴーストリコンとかそのあたりっていうのがどうなんだろう、その僕の勝手なイメージだけど、うん、正直最近のやつがあんまり評価が高くないみたいなイメージがありますけどね。
ちょっとね下火感はありますよね、うん、だからこそ出てないのかな、ね、まあその代わりディビジョンがね、うん、もうトム・クランシーシリーズなんですけど、
うんうんうん、
あれは当たってましたからね。
うん、確かに、
うんうん、
確かにみんながディビジョン勢みたいなのがいたイメージがありますわ、
うんまあ、ゲームなんとかでも一回取り上げましたしね、
うんうんうんうん、
あれもうクリアしたいけどまだクリアしてないけど、いやでもあのゲームもすごかったんですよ。グラフィックもまあトップクラスに綺麗だったし、一、うん、回話題になったのが、うんうん、場所がニューヨークかなんかなんですよね、舞台設定が、ね、
うんうんうんうん、うん、
冬のニューヨークかなんかで雪降ってるんですけど、
はい、
街角の要はインテリアというか窓ガラスみたいなところを打つとめちゃくちゃリアルにガラス割れる、うん、このゲームすげえって話題になったっていうね。
なってた。なんかコンクリをね打ってる動画があって、
うん、
そのディビジョン2で、うん、でコンクリのその割れてコンクリってなんかこうほら外側のコンクリと内側のコンクリと、
はいはいはいはい、
中にこう鉄筋がこうね入ってるのとかもちゃんと再現されてて、あの 一個ずつ破片が落ちてって中からまたさらに鉄筋が出てみたいな動画見て、これどこまで UBI ってどこまで何をこだわってるのこんな
に。技術力おかしい。そうある意味そのアサスクリもそうかもしれないけど、なんかこだわり方おかしくないですか、
う
ん
う
ん、あのメーカー。
そうおかしい、おかしい。そう
だってガラスの割れ方とかあれどうやってプログラムしてんのっていう。
いやわかんないけど、でもちゃんと
大抵のゲームはそもそもガラス割れても一気にバシャーンって全部割れちゃうか、打っても無限に割れないっていう、ヒビだけ入るけど割れないっていうゲームがほとんどじゃないですか、うん、じゃなくてちゃんと一発目打つと弾丸の穴が開いて、その周りにヒビがビシーって入って、2発目打つ、2発目3発目打つと、そのヒビでちゃんと抜けた空間のガラスだけポロッと落ちるんですよ、
う
ん、
そう
どういう技術力、
そこに物理的な計算をさせてるってことですよね。
そうそうそうそう
これ恐ろしいですよね。
いやすごいけどいるってなるのよね、
うん、
いやすごいメーカーですよ。いやそこだけ見てもなんかすごいんだけど、うん、まあゲーム自体もすごいよくできるじゃないですか。
いやいや本当に
完成度高いし、
うんうん、なんていうかこうリアリティをまあすごく出してるというか、
うんうんうん、
なんでしょうね、そのリアルじゃない部分もあるんだけど、
うんうん、
でも実際どうなんだろう、そのいろんなこうアイテムっていうかその出てくるじゃないですか、
はいはい、
あ本当にこう戦場でこういうことをやってるのかなってちょっと思っちゃうみたいなところはありました。僕もちょっと触ったことありますけど、
うんうんうん、
でもそうじゃないんだろうなみたいなファンタジー要素もちょっとこんなハイテク機器ありますあったらいいよねみたいな感じのもあんのかなみたいな、
うんうん、
なんかこうちょっと現実とちょっと混同しちゃうみたいな部分はあります
けど、ね、はいはい、いいよね、
うんうん、まあそういう結構、まあ、そのトム・クランシーシリーズは、
うん、
その銃撃みたいな、
うんうん、
そういうゲームが非常に多くて、まあ、UBI らしいっちゃらしい部分でもあるかなとは思いますね、
うんうん、まあ、有名どころだとそんな感じですかね、シリーズとかでいう。
そうですね、うんうん、まあ、あとそのまあそのアサプリのね、あの前回話して僕話忘れてたって思ったのが、
うん、
船に乗ってね、
うん、
あのまあ、海戦ができるんですよ、船で戦うっていうね、
シリーズによってみたいな感じ。
そうそうそうそうそう、まあ、全部のシリーズでできるわけじゃないみたいなんですけど、今のところ僕はほとんどのシリーズ、いや僕がやったやつではほとんど回線ができるんですが、その回線がめちゃくちゃ好きで、僕は
え、なんか俺もチラッと見たことあるけど、回線も作り込みえげつないですよね。
えげつないですよ、すごいですうん、
え、これなんか一要素としてこのクオリティのゲームが入ってていいのみたいな、
うん、そうだから
思った記憶
が、僕はね、僕はそのアサシンクリードバルハラは海賊の話なんで、その、うん、あ海戦めっちゃ多分その海戦推しでやるんだろうなって思って、確かに海戦ももちろんあるし、
うん、
めちゃくちゃ面白いんですけど、別にそう海戦推しってわけじゃないんですよね、
うんうん、
で僕の中ではもう回線だけのゲームがあっていいんじゃねえのって思ってたんです。
わかる気がする。
そのアサシンクリードのあの回線のクオリティっていうか、その面白さっていうのがすごいんで、
うん、
でアサシンクリード4はなんかその回線結構その海賊の話みたいなんで、あれも
回
線に結構特化したようなタイトルらしいんですけど、まだ僕プレイしてないんですけど、でそう思ったらね、うん、この UBI ソフトのラインナップの中に、うん、スカル&ボーンズっていうね、うん、あるんですよ、
うん、
これまさしくそうなんですよ、回線のゲームなんですよ。
そうなんだ、そこを抜き出したみたいなゲームがあるんだ。
そうで、しかもさらにこうより細かくこうなんていうんですかね、操作しないといけなかったりだとか、
うん、
でこれがいわゆるまあ言っていいのか言っていいのかっていうか、そのそう表現していいのか分かんないけれども、
うん、
オープンワールドのそのカスピ海をその、うん、まあ戦うんですけど、その、うん、オンラインゲーなんですよね、その CPU そのコンピューター相手に戦うんじゃなくって、
うん、
オンラインマルチゲーになってるんですよ、それが。
はいはいはいはい、
これがね、なるほどと、そのあ UBI と出てたかっていう感じですね僕の中では
すごいなっていう、
いやなんていうか、その他のね、そのオンラインさっきの銃撃戦の、
ね、
そのオンライン対戦の多分技術と、うん、その、ね、回線、僕の中ではなんか勝手に回線部分だけであってもいいじゃんって思ってたわけですけど、そういうなんか声も結構あったのかなと思って、
うん、
あ、
うん、
なんだ全然知らなかったけどこんな素晴らしいゲームあるやんってって思って、で、うん、その公式サイトがあるんですよね、そのスカル&ボーンズっていうね、うん、で、
はい、
見たら、あ、ベータ版の最新情報をゲットって書いてあるんですよ。で、プラットフォームを選択って書いてあって、
う
ん、これが PC、うん、PS4、
はい、
Xbox One って書いてあるんですよ。
え？
あれ？あれ？結構前のタイトルこれと思って、
うんうん、
あ、じゃあ何 PS4 でできるんだと思ってですね、 PS4 でタイトル検索したんですよ、
はいはいはい、
あの PS ストアで、
うん、
全然出ねえので、全くないんですよ。
ないの？あ、じゃあ日本ではないとか、そういうやつ。
いや、だからと思って、じゃあ僕 PC でちょっとでもプレイしようと思って、
うん、
PC ダウンロードしようと思ったら、
うん、
ガンガンに発売延期になってて、今2022年の予定になってるんですよね。
へえ。
そう、2018年頃に多分発売する予定だったのかな。
それはだいぶおやおや案件ですね。
おやおや案件なんですよ。ちょっとちょっとって思って、いやだからそのスカル&ボーンズで検索したら、うん、ほらツーブローさんの、 あのオトジャさんとアニジャさんとかのね、ツーブローさんの、なんかテストプレイの実況動画みたいなのもあって、うんうん、めちゃくちゃ面白そうやと思って
結構いいとこまでできてたってことなんだ
けど、そうなのよ。
なんでしょう、
ね、だってベータ版までできてんだから、
うん、いやまあそっからが長いっていやそうかもしれんけど、
まあそうかもしれない
にしてもなんかね
ねえ、ああそう
あれなんじゃないですか、朝栗に朝栗にパワー咲きすぎてんじゃないですか。いやそう、サブはいいからさ、本編というか朝栗作ろうよみたいな。
いやこれがね、
それ回線だけ抜き出したやつより本編作ろうよってなってんじゃない、わかんないけど。
いやわかんないですけどね、でもすごい楽しみなんですけどね、うん、いやこれがこれとはまたそのいわゆるこう朝栗の回線の面白さとは全く別で、僕大航海時代っていうシミュレーションゲームすごい好きで、
はいはいはい
はい、これもよくやってたんで、うんうん、そのなんかその両方がこうなんか自分のなんかこう船を育てるというか、うんうん、こう強い海賊船っていうか船団を作るみたいなのがすごい好きでね、うん、なんか意外とっていうかその改めて、うん、なんかこのスカル&ボーンズを見つけた時にすごい僕興奮したんで、あ改めてなんか僕船物好きなんだなってちょっと思ったというか思い知らされたというか、
いやあるんじゃないですか、未開拓の世界みたいなのに憧れを抱く系の、
あそうね、ワンピースは途中で読むのやめちゃったけど、
うん、まあ、そこが軸でもないからな、ちょっと違う、
うん、全然確かに、
まあ、そもそもゲームでないし、
まあそうだからスカル&ボーンズっていうのもすごい楽しみなタイトルの一つですよ、
それは全然知らなかったですね、はい、こんな朝栗やってる人だったら意外と有名なのかしら、
いや多分ね、うん、朝栗の回線って結構評価高いんで、うん、多分ね好きな人は多分相当ハマっちゃうんじゃないかなと思いますが、
うん、いいですね、いいですね、うん、
それはで朝栗っていうとね、ちょっと朝栗に非常にこう反応していただいたお便りがあるので、はいはいはい、それちょっとここでご紹介できればなと思うんですけど、うん、どうですか、
お願いします、
はい、はい、ではカズマルさんからいただきました、は
い、ありがとうございます、
お便りでは初めまして、うんうん、いつも楽しく拝聴させていただいておりますカズマルと申します、
ありがとうございます、
PS4 購入と同時に朝栗にハマってしまった自称隠れし者の一人でございます、ダルマの神殿2日目の祈りにて、うん、ダンさんが最新2作をプレイされた後にローグを現在遊ばれていると聞いて、またハルさんが どれから手をつけて良いのやらとおっしゃっておりましたので、はい、いても立ってもいられず、うん、お便りを送らせていただきました、
はい、はい、ありがとうございます、
自分はシンジケート（ロンドンが舞台）が初プレイで、そこから過去作品をリマスターが出るたびに追いかけてプレイしており、オデッセイで挫折してただいまバルハラを遊んでいるところです。
もうこれだけ聞いてるとどれが何作目なのか全然わかんねえな。シンジケートがローグの2個後 か、
ね、みたいな感じですね。もう僕もちょっと出た順番は正直もうよくわかんないですけど。
あ、そうですよね、
うんうんうんうん、どの作品も風景や街並み、パルクール、ステルスキル、謎解きが楽しくて個人的にはどれもおすすめなのですが、はいはい、設定された舞台、うん、遊び方や楽しみたいポイントによっておすすめも変わりそうなので、まずは簡単なシリーズの一覧を並べてみましたということで、
はい、
そこからですねずらーっとこうアサシンクリードシリーズの、まあ、タイトルと、うん、その舞台となったその時代ですね、
うんうん、
場所と時代とその現代編の主人公とその過去編の主人公の名前を、本当にこれは素晴らしいデータベースだなと思うんですけど、
1作目から5作目、うんうんうん、てか5作目が3なんだな、まあいいや。現代編の主人公がそこまで同じなんですね。
そうなんです。
デズモンド・マイルズ。
このデズモンド・マイルズ。これが、自分、その、なんですか、うん、地球を一度救った人ですね。
ああ、なるほど。
話してた中で、はい、このデズモンド・マイルズっていう人が、うんうん、いろんなことを、いろんな人たちのその過去に触れて、うん、でもその中でもこの、エツィオっていう、はいはいはい、その、アサシン、この3つ。
2作目から3、4作目までか。
2とブラザーフッドとリベレーションズっていうのが、
が同じ主人公なんですね、
う
ん、過去
この人が結構なんかこう、もう大人気、
朝栗といえば、
うん、ええー、もうなんか僕も実際まだこれどれもまだプレイしてないんですけど、
前なんかお便りかなんかで名前出てきたことありましたね、この人のシリーズが好きみたいなのを聞いたことがある
気がする、うんうん、この3部作がなんかやっぱりエツヨがなんかすげえみたいな感じになってますね、うんうんうん、そのあとは、まあそうですね、まあ、まずじゃあアサシンクリード、アサシンクリード2、うん、アサシンクリードブラザーフッド、うん、アサシンクリードリベレーションズ、うん、アサシンクリード3、うん、アサシンクリード4ブラックフック、これが海賊黄金時代と言われるやつですね、うん、で僕ごめんなさい、さっきねカスピ海って多分言ったと思う、カリブ海です、失礼しました
ちょっと違う、
カリブの海賊のカリブ海ですよ、
カラケやってる、うん、はい、
そうそうで、アサシンクリードローグ、うん、これが僕前回やってるよって言ったやつで、うんうん、これこの間クリアしました、
うん、
で、アサシンクリードユニティ、でアサシンクリードシンジケート、アサシンクリードオリジンズ、オデッセイ、バルハラ と、
いうことで、オデッセイがカサンドラか、
そうです、カサンドラのやつですね、うんうん、これがオリジンズからが、まあ、いわゆる一番最新のそのゲームシステムというか、うん、っていう形になってまして、結構まあそのシリーズな続いてるけど、うん、ちょっとゲームシステムがいろいろ手を加えられて、うん、ゲームシステムが似てる区切りみたいなのもあったりするんですけど、うんうん、僕的にはやっぱりこの最新のこの3つのうちのどれかっていうのがまあとっつきやすいのかなとは思いますね、
まあシステム的にも、
うん、うん、でやっぱどうしてもね、このいわゆるこうそれまでのやつっていうのは、うん、そのさっき言ってたそのエツヨっていうキャラクターが主人公の回っていうか主人公のタイトルが3つ続いてたりとかすると、うん、それやっぱその3つは最初からやってほしいよねとかあるじゃないですか。
いや、そうですね。
ね、で現代版主人公のデズモンド・マイルズっていうのが、うん、いかにこうこのね、アサシンクリードの世界に巻き込まれていったのかとかっていうのも、うん、別に後の方は全然説明されてないんで当然ですけど、
うん、
だからそういう流れとかがつかめなくなっちゃうんで、
うん、
あんまりね、こうそこら辺だと途中から入るとちょっとやりづらいかなって思う部分もあるかと思います、
うんうん、
なるほどね、なので僕としては、まあ、オリジンズ、オルゼッセやバルハラだったら、まあ正直どの過去編の主人公もつながりはないので、
うん、
それぞれで完結しちゃってるんで、
でも現代編の主人公は全員同じみたいですね、
つながってます。レイラハさんっていうのがね。
そしたらなんかオリジンズから順番を追った方がいいのかなって思っちゃうのかな。さすがに ね、一作目とかから遊ぶのはなかなか骨が折れると、
ちょっと厳しいですね。
でも PS3 の世代だからね。
うんうんうん、
世代で言うと、だってこれ、うんうん、ここまでで何作あるの？十何作あるでしょ。
これ今数えてみましょうか。1,2,3,4,5,6,7,89,10,11,12
でしょ。
バルハラで12
作12作目
ですね。
1作目出たの2007年よいやどうなってんのって話でしょだって14年前よだって
まあほぼほぼ年1本の、まあ、そうそう、
だって、ね、発売年見ると07年2作目が9年10年11年12年13年、うん、14年14年、うん、15年、うん、17年18年20年、うん、14年どうした2作出てんのって話だろ、
うん、そんなね、サッカーゲームじゃねえんだからみたいな感じです。その
やばいよね。でもいや すごい数で出てるなと思ったけど、
うんうん、
まあでも
いや本当っすよ、
社員というかスタッフが7000人とかいるならまあいけるのか。いやでもなんかそれでも結構厳しい気がするけどまあでもそういうバックグラウンドがあってのこのシリーズなんだなと。
チームが交互で作ってるみたいな感じみたいですね。
まあまあまあそうでしょうけどね、一チームがぐるぐる回ってるわけじゃなくて並行で多分何チームか進んでんでしょうけどね。
いやじゃないと無理ですよ、絶対無理。
うん、
その1年であやっとリリースした、終わった、よしじゃあ次バルハラ作るぞ、うわーみたいな感じに絶対無理だから、そんなの。
そう、少なくとも数百人常に関わってそうな開発体制を想像しちゃいますよね。
いや本当に
お便りの途中だった。
だから、だからその、まあ、タイトルをご紹介していただいて、うんうん、はい。で、この他にも、間にいろんなゲームや、
うん、
映画、
はいはい、
漫画、小説、ドラマ CD などが出ていますが、
うん、
メインはこんなところです。
うんうん、
まあ、本当にもうだからゲームとしては今12作品出てるけど、
うん、
それ以外のその世界観を補完するいろんな、ね、コンテンツが出てるということですね。
うん、
うん。朝栗シリーズは簡単に言うと過去編は一本完結の歴史探索型オープンワールドゲームです。うん、いろんな時代や歴史的建物、有名な人物とフィクションではありますが作中で関わりを持てるのが魅力の一つです、うん、ですので興味を惹かれる時代を選んで遊ばれるとどっぷり世界観に浸れて楽しめると思います、うん、ストーリーを追いたいときは大きく2つの場合に分かれると思います、うん、1. 現代パートを追いたい人、初代からバルハラまで時系列でつながっているものの大きくは現代編の主人公によって分かれている過去、うん、デズモンドとレイラ以外は個別のストーリー展開なので、主人公の区分けで遊ぶだけでも話はつながると思います。 2. 過去パートを主に楽しみたい人、基本は一本完結のストーリー展開なのでどれから遊んでも大丈夫です、うん、ですがエツヨの物語は3作2ブラザーフッドリベレーションズを通して遊ばれると主人公の生涯を共に歩むこともできます、うん、実は他の作品も物語や人物の交差があったりもするのですがそれは何作かプレイされた時の感動として取っておいてほしいなと。
なるほど、
オープンワールドでがっつり戦闘を楽しみたい方にはオリジンズオデッセイ、うん、バルハラがおすすめです、これまでの朝栗とは違い、武器やスキルが豊富なのでいろんな戦い方ができるようになっています。ただし、うんうん、ステルススキルはおまけ程度の扱いになっています
あ、ステルスゲーではなくなってったんだ。
まあステルスゲーではあるんだけど、はいはい、ゴリ押しもできちゃうよっていう、
ね、なるほどね、なるほど。前はステルスキルがメインの、うん、それこそアサシンクリードっていうんだからアサシンプレイがメインだったけどみたいな、
ね、うん、結構その見つかったらその場で一旦ゲームオーバーみたいなことは結構多い。
ああなるほど ね、
で今は敵に見つかってしまった
み
た
いな、そうでもない、うん、風にはな
そういう時もあるけど、
うんうん、
なんかこう、まあ、ご利用しできるシーンの方が多いっていう印象ですね、う
ん、なんかレベルの概念がとかそういや言ってたもんね、
う
ん
う
ん、ってことはまあ普通に戦うシーンがあるってことだよね、
うんうん、戦ってもちろん強くもなるし、まあ、それ以外の要素でも強くなります、うんうんうん、なりますし、そのアクションが圧倒的にこう多彩になってるというか、うんうん、まあ、いわゆるスキルツリーみたいなのが追加されてるので、うん、それがまあ存分に発揮できるようなゲームシステムになってるってことですね、うんうん、基本だってステルスキルだったらもうそっと近づいてサクッと刺すみたいなことしかないから基本は。
そうだよね、
うん、基本はねステルスキルしようと思うとですね、
うんうん、
で、ステルスキルをメインに遊びたい方は人混みに紛れることのできるシンジケートを含め、うん、それ以前の作品であればどれでもおすすめできますが、
うん、
ロールによるシームレスな武器や道具の切り替えがある2から3、
うん、
武器や道具の繰り替えが簡略化された4からシンジケートという違いがあります、
うんうん
うんうん、ここまで読まれてあやっぱりいろいろありすぎて手が出せないわと思われたかもしれません。本当に長くなってしまってすいません、
はい、
なので最後に一つだけ僕の個人的なおすすめを2本だけ紹介させてください、はいはい、一つはアサシンクリード、シンジケート、
うん、
舞台は産業革命期のロンドン、うん、双子のアサシンがロンドンをテンプル騎士から解放すべく奮闘する物語です、
うん、
このテンプル騎士っていうのが僕が前言ってた秩序の方の組織の話ですね、
うんうん、
アサシン側というのは、混沌側自由を求めてる人たちで、
うんうん、
テンプル騎士が、まあ、秩序側ですね、テンプル騎士団から解放するべく奮闘する物語です。戦闘は比較的優しく各ミッションの達成目標が明確で、1ミッションクリア後から何度でもやり直すことができるので心ゆくまでいろんなパターンのアサシンを追求することができます。もう一つは、アサシンクリードユニティ、舞台は、フランス革命期のパリ、孤児となったアルノが愛とアサシンの心情との狭間で苦悩しつつも使命を果たす物語です。シンジケートより前の作品でありながら建物の装飾や衣服の色と質感はシリーズ最高の作り込みがされていると感じられます、
うんうん、
なるほど。敵の索敵範囲がシビアで道具を駆使しながらステルスや戦闘を行う必要がありますがそこがまた楽しい。 自分も今でも遊んでいるオンラインマルチの協力ミッションがありますので、ぜひそちらも遊んでみてほしいです、うんうん、ということで、長文乱文本当に失礼いたしました、あまり深く考えずアスカクリを遊ぶ楽しむきっかけの一助になれば幸いです。これからもお二人の楽しいゲームトークやダルヤドの進捗話楽しみにしております。読んでいただきありがとうございました、ということでいただいております。
ありがとうございます。熱のある、
はい、いや本当に熱のこもった、うん、アサシンクリードシリーズ好きなんですっていうのがすごい伝わってくる。
でも大きく分けるとやっぱなんか3つぐらいに分かれそうだね、うんうん、1から3のシリーズと4から、シンジケイとかまでとその後っていう、それこそ現代編の主人公の分かれ方で大体こうゲーム性も分かれてるみたいな印象なんだね。
大体そうですね、うんうんうん、はい、そんな印象です。
いやでも古いやつでもさ、言うて PS3 か4なわけじゃない、うんうん、そう考えるとまあプレイできれば、うんうん、まあもちろんハードを特に考えずさ、うんうん、なんか舞台で選ぶっていうのもありかもしれんね。
あ、いやそれは大きいと思います、ね、僕自身がその単純にやっぱアサシンクリードオデッセイをやった時の感動っていうのは、うんうん、古代ギリシャをこんな風に見れるんだっていうことの感動が一番大きかったですね。
う
ん、
そうそうそう。
だからなんかあの朝クリシリーズとしてというよりは、
うんうん、興味のある時代とかさ、うんうん、場所とかからなんかシリーズ選んで遊んでくっていうのはすごい、うんうんうん、特に一番最初にきっかけになるのはそれがすごい良さそうな感じはしますね。
うんうんうん、ありだと思います。うん、
それこそだ場所めちゃくちゃ広いですもんね。イスタンブールとかさアメリカもあるし、うんうん、まあ、ヨーロッパ系が多いけどエジプトとか、うんうん、ね、イングランドとかさ、
うんうん、いやだからあと、まあ、このお便りの中にも書いてましたけど、うん、その歴史的な建物とか、
はいはいはい、
有名な人物とかそのあとは事件とか ね、
うんうん、そうですね、
そういうのもあって、その僕がローグをね、うん、そのプレイしてた時にこれはあのローグのまあネタバレになる部分かもしれないけど、でも結構序盤で、うん、その展開される話なんで、うん、まあ、いいかなとは思うんですけど、うんうん、ローグは主人公はもともとアサシン教団にいるアサシンなんだけど、うん、テンプル騎士団に寝返った人なんですよ。
はいはいはい、なるほど。
そうローグの主人公っていうのは、うん、でその自分をアサシンに育て上げた人たちと戦っていくみたいな話なんですよね、
うん
うん、でその寝返るきっかけとなったことが、うん、そのまあその師匠というか師匠じゃないんだけどそのまあアサシン教団の偉い人から、うん、お前ここに行ってこれをやってこいっていう風にこの遺跡に行ってこれをちょっと取ってこいっていう風に言われるんですよね、うんうん、指示出されて行ってきますって言って行ってその遺跡に入ってあなんかすごいなんか遺跡だって言ってふわーってこう浮いてくるボールみたいなのボールじゃないんだけど、うん、トゲトゲした星みたいなのを、うんうん、取るといわゆるこうインディ・ジョーンズみたいに急に遺跡がもう崩壊し始めたんですよ、
はいはい、ありがち
そうドワーってもう、うん、いきなりドワーってもう足場も崩れてって、うんうん、で必死になって走ってこう、うん、その遺跡から出たら、うん、街全部が崩壊してるんですよ、うん、街全部がドワーと崩壊していって
マジか
その中もう人々がギャーって言いながら逃げ惑うさなか、うん、その崩壊している建物の上に乗ってこう頑張ってこう行ってって言ってこう命からがらなんとか帰ってくるっていうシーンがあって、うん、でそれで戻ってきてもうちょっと待てよと前遺跡調査してた時その違う人たちが違うところでね、うん、遺跡調査してたそこも大地震起きたじゃんって、うん、今回も起きたじゃん、うん、知ってただろお前これってその大地震起きて街があんなになるって知ってて俺にやらせたろっていうので、うん、まあ多分だからテロなんですよそういうテロをやってたんですよねその時代のアサシン教団は、
うん、
そう、それ要するにこう街を破壊することを半分目的にしちゃってた部分もあるんじゃねえかって思ったんですよねその主人公が、うん、分かっててやったろお前ってなったんですよね、うん、その時にいやそんなことちょっともう無理だわってなって、うん、まあ寝返ってるわけなんですけど、うんでまあ、そのテンプル騎士団となって、まあ、その育ててもらったいろんな技を教えてもらった人たちと戦って、まあ、倒していってっていうようなそういう、まあ、ストーリーだったんですが、うんうん、意外とね僕のやっぱ、まあ、単純にオデッセイからやり始めてるっていうのが大きいのかもしれないですけど、うん、そんなに時間かかんなかったなっていう印象ですね。
あ、うんうん、まあ規模感としてはやっぱり昔の方が多少マイルドになってるのか
うんうん、だいぶそうですね。そのあのなんていうかな、さっきあの雰囲気ゲーってありましたけど、うん、話でね、うん、で僕アサシンクリードも全体として雰囲気ゲーだな、雰囲気ゲーだなって思ったんです、そのローグやり終わった時に、
うんうんうん、
そので今ローグやり終わって、もともともあの積んでた、3のリマスターをちょっと今プレイしている途中なんですけど、
うんうん、
それやってても思うのが、その本当に街の雰囲気を楽しむゲームだなってすごく感じました。その時代を、時代の雰囲気を楽しむ、うんうん、基本的にはやってること一緒なんですよね。
ベースはね、
ミッションというか、そうそうそうそうそうそう。まあそれこそその最新の3部作オリジンズ、オデッセイ、バルハラに関しては、その人によってはそのプレイの仕方によってはどういうね成長のさせ方をさせるかとか、まあステルスプレイにするのか、それともゴリ押しプレイにするのかとか、で武器によってはアクションも全然違うし。ってなってくるんで、そのそういう意味での RPG っていう感じでのそのね、オープンワールドアクション RPG っていう楽しみ方ができるんだけど、うん、前の方の作品だったら基本的にはこうターゲットをいかに気づかれずに殺すか、うん、でそれが終わったらムービーがあってストーリーが流れて、でまたで、あれこれって今俺もしかしてあれかな、あのメタルギアプレイしてるかなっていう感じもちょっと思
ったもうちょっとミッション性っぽい印象なのかな。
そうですね、うんうん、うんうん、だからそれがこうで、しかもね、こうなんていうの、ここに目的となる人がいます、あ話をね、そのストーリーのムービーがあって、うん、あこ次はこれが目的だからこの人に会いに行かなきゃねっていう話をするんですよ、仲間内とかで、うんうん、で特に3はそうだったんだけど、うん、仲間内と話してよしじゃあ行こうかって言って拠点にしてるこう宿屋みたいなところからドアパッと外出たら、うん、次の瞬間もうその目的の人の前の目の前にいるんですよ。
あ
場所が全然違ってて、道中
飛んでるってこと？
そう、うんうん、そうなんですよ。ちゃんと街もちゃんと作り込まれてるんですよ、すっごい広い範囲で、
え
作り込まれてるのに、うん、パッとそこまで行っちゃうんですよ、あれと思ってだから外に出たらそのどこでもドアその通ってきましたみたいな感じ、外に出たらあれこんな街だったっけって思ったけど、うん、あなそう飛んだんだ話がみたいなね、
はいはいはい、
話は飛んでその目的の人の前に着きました、はい話しかけましょうみたいなところからプレイみたいな感じになってるんで、よりそれが顕著にあるなっていう印象があって、
昔のやつって
な、そうそうそうそう、うんうん、今やってる3は特にそういう印象があって、うんうん、でおそらくですけど、いわゆるこうデズモンド・マイルズが主人公だった、その現代編の主人公だったシリーズはおそらくそんな感じの進め方するんじゃないかなという印象ですね、
うんうんうん、
多分ね、まあだからこれはその確かにアクションも楽しめるし、うん、こういかにこうステルスしてこう見つからないようにやるのかっていうのもあるんだけど、うん、全体的なその当時のあこの人の名前なんか歴史上の人の名前で聞いたことあるとか、
うん、
なんかそういうあなるほどねって、そのさっきの地震の話で言うと、
うん、
その僕はその地震のシーンを受けてこれリスボンっていうね町が、
はいはい、
まあ、大地震っていうかその遺跡がね崩壊して、うん、町がもうすごいしっちゃかめちゃかになっちゃうっていうのがあって、
うん、
リスボンっていう実在する町をこんな風にゲーム内でオリジナルでやるはずがないと思ったんですよ、
うんうんそうね、
これ多分実際に大地震かなんかあったはずだぞと思ったらあったんですよね実際、
うんうん、そうだろうね、多分そこと辻褄合うようにのイベントなんだよね、
そうそうそうそうそうそう、ね、実はあそこあの時の地震は人為的なものだったとしたらみたいな、そういう都市伝説的な感じのをニュアンスとして盛り込んでいくっていうのがあって、うんうん、そういうのを楽しむゲームだなってすごく感じたんですよね。
いやーそれは面白いよね、なんかね、
うん、
その実際の歴史の、うん、まあ if、うん、ではないんだけど違う、
うん、
側面からの見方というか、こういうのがあったら面白いよねっていうのを歴史と絡ませるっていうのは、うんうん、まあ
すごくいいなと思って、うん、でその、うん、オデッセイもめちゃくちゃそれを感じました。
うんうん、
一番感じたのはね、ソクラテスがねすげえ重要なキャラで結構出てくるんですよ、うん、
はいはいはい、
ソクラテスっていう哲学者
いますね、
哲学の祖と呼ばれている、うん、すげえみんなから嫌われてるキャラクターで出てくるんだけど、
うん、
結構 しっかり主人公のカサンドラと、
うん、
まあ、タッグを組んでってわけじゃないけど、うん、結構共に行動する人なんですよね、
重要なキーキャラクターとして出てくるんだ、
そうで なんか僕は別に哲学っていうものを全然勉強もしたこともないし、うん、あれだったんだけど、うん、そのなんていうか劇中のその作中のソクラテスにすごく興味を抱いてですね、うん、なんかそれからソクラテスのこと調べるようになっちゃったりとかするんですよね。
いやあるでしょうね、
うん、で史実ではソクラテスはまあ、冤罪をかけられててというか、まあうん、無理やり有罪になっちゃって、まあ、死刑になっちゃうっていうので最後遂げるんですけど、はいはい、そういうシーンとかもあるんですよ。
やっぱあるんですね、
オデッセイの中で、
まあ、っていうかもうソクラテス出すからにはそこを抑えないとあるでしょうね。
うん、そうそうそうそうそうそう、そこのシーンとか、あ、なるほど、そりゃこんなことしてたらみんなから嫌われて訴えられちゃうよなとかね、
うんうん、
そういうのとかがすごい面白いんですよね、僕の中では。
それがだから歴史的な史実をちゃんと絡ませてあるっていうのはすごいうまいですよね、
うん、
そっちから、
うまいし、そう、
うん、知らなかったとしてもゲームから、あ、え、でもこれリアルにあった話なのみたいなことに興味が向いていくわけじゃない、
うん、うんうん、そうなんですよ。そこら辺が、うん、多分時代によってこの時代が好きだったら、うん、このタイトル面白いと思えるかもっていうのはすごくそういう部分があると思いますね、う
ん、でもそれをさ、なんかそのエリアを決めてないというかさ、なんか普通のゲームだったらさ、うんうん、例えば、まあ、なんだろうな、対馬がシリーズ化したとしたらさ、絶対日本のゲームしか出ないわけじゃない。
そうですね、日本のゲームしか出ないし、うん、まあ基本的にはあの時代の話しか出ないでしょうね。
それがさ、時代も場所も関係なく出せるっていうのはすごいなと思って ね、
そうですね、
毎回全然違う場所だ、もうヨーロッパもあればアメリカもあればみたいなさ、
うんうんうん、
ができちゃうっていう凄みだよね単純に浅くりの、
もともとね持ってるその世界観というか、うん、その対立構図が、うん、そのがあの世界規模の話だから、
うん
うん、なんかまあそのいろんなところに展開してっていいっていうことになるんでしょうね、
うんうん、いや、もうその理屈は分かるんだけどみたいな、
いやいや、そうそうそう、それがまあなんていうか流用できない部分が多いじゃないですか、特に街の作りとか、
うん、そうです ね、
ね、
前のノウハウが全然生きないっていうことになりますもんね、
うんうんうん、そうそうそうそう、
思いついても普通やらなくないみたいな感じがあるから、それをちゃんとやってのけるのは本当に凄まじいよなという、でなんかなおかつ現実につながるさ、その歴史的な興味もちゃんと掘り起こしてくれるわけじゃない、うんうん、なんならディスカバリーモードで、うんうん、はい、ここで問題ですとかなるわけじゃない、
なるんですよ、そうなんですよ、ここでクエスチョンってなっちゃうから、
そうそうそう、そこら辺の作りは本当すごいよね、また朝栗がなんとかなってるけど
いや、まあまあそうですよ、まあまあまあ、だからまあそう、うん、それぐらい力がね、まあ、あるというか、その
いやそうだ、
コストをかけようと思ったら うん、いくらでもかけられちゃうっていうのが UBI の凄さ、
そうっすよ
ね、なんですよね。
ザクルーとかもさ、あれもオープンワールドじゃない、うん、いや、うんうんうん、あれの2だったかな、1は確か普通にオープンワールドのレースゲームだったと思うんですけど、うんうん、2はね、なんかね、船とかも乗れるんですよね、
う
ん、
あ、確かにそうですね、船もう乗れてますね、これ今見たら
陸海空なんですよ、空も行けんすよ、でそのまま走ったままシームレスに空飛べるみたいな
どういうことどういうことどういうこと、
なんかね、そのボタンっていうか操作があって、うん、操作すると、うん、飛行機が車がアングルが変わって、うん、急に飛行機が飛んできて飛行機を操作するアングルになるんですよ。
あ、なるほどね、なるほど、
でそのままシームレスに飛行機、
人ではないっていう感じになっちゃうわけだ、
多分、
あ、なるほど、
確かそんな感じだったような気がする、
面白
い、すげえなこれと思っていや自由すぎやろと思ってさ、っていうか普通に作るのめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか、車のモデルも作らなきゃ、飛行機のモデルも作らなきゃいけないし、飛行機は飛行機で全然違う挙動を作らなきゃいけないし、街の作りも上から眺められるようなアングルも全部作り込まなきゃいけないし、うん、みたいなさ、で船も同じじゃないですか、ね、道路から見えない方もちゃんと船外側からも全部作り込まなきゃいけないわけじゃん、
確かに確かに、
めんどくさいことやりよるると思って、
本当にそうだわ
やってねえんだけど、
すげえ
そうそうそう、あれとかも本当すごいよな、 UBI とかも思いますよ本当に、
うーん、なるほどね、いやだからそこら辺僕がやっぱこうちょっといない、その分野にいないだけで、
うん、
そのやっぱ結構ニーズはあるんでしょうね。
え、どういうニーズ？
あ、いやだからそのなんつーの、うん、こうなんていうの、だってレースゲーだけで いっぱい出すぎって僕思ってるんで正直。
はいはいはい。
そのまあまあなんていうんですかね、この間も話したみたいに、フォルツァホライズンはそのまあレースゲーっていうよりはなんか車を楽しく走りましょうみたいなゲームだって話あったと思うんですけど、あなるほどねと、そのレースでより早くよりね早くラップするんだって、そのまあ回るっていうのを競争するっていうだけじゃなくて、単純に車をめでるとか、その走るっていうことに対しての楽しさみたいなことを追求する、そういうタイプのレースゲーというか車ゲーがあってもまあ面白いかもねとかって思ってたら、このザ・クルーとかも車はメインだけどもそれ以外も全部やっちゃいますみたいな、
こうここまでやったら差別化するんだろうみたいな、
そうそう、乗り物っていうものに対してのそのロマンみたいなものが、
うん、
その確かに僕の普通男の子ってほらなんかトーマスとかを代表するようにこう電車がすげえ好きとかあるじゃないですか、はいはいはい、なんか働く乗り物みたいなのシリーズとかが好きみたいな、
うんうん、
消防車がかっこいいとかね、
うんうん、
あるじゃないですか、僕全くなかったんですよそういうのが、
はいはいはい、
多分それがもしかしたらあるのかも、なんかこう
アダムさんにね、
うん、そう、その、うんうん、それがそのあったからそういうなんていうかその感覚がもともとないのかもしれないですね、車がかっこいいとは思うけど、
うん、
そこまでのめり込まないみたいなのは、だからね、車とか電車がかっこいいとかそういう乗り物かっこいい男子が、うん、ゲームの世界でこれを求めてるんだろうなって思った今これ。
かっこいいというか欲ですよね、運転してみたいよねみたいなさ、
なるほどね、
例えばスポーツカーだったりとかさ、まあ、飛行機もやりたいけどさ、要はそういうロマンを全部いっぺんに詰め込んでみましたけどどうみたいな、
ね、
オープンワールド作ったから車だけじゃもったいないじゃんじゃないけどさ、なんかそういう精神なんじゃないかなっていうのを思うんですよね、あのゲームに関しては。
あ、なるほどね
上からも見れたらよくないみたいなさ感じを受けちゃう。いや実際それがどうやってゲームにちゃんとまとまってんのかよく分かってないんだけど、プレイしてないからね、
うんうんうんうん、
ただなんか結構前からずっと触っては見てえなって思ってるんですよね、うん、
アメリカ全土の陸海空へって書いてありますね。
そうそう。ワンは単純にアメリカ全土をある程度、
うん、
まあミニマム化はしてるっぽいんだけど、相当広大な範囲を道路を作りましたっていうゲームだったんですよ確か。
なるほど。
で、ツーはそれにプラスして陸海空全部行けますみたいな。
なるほどね。
ゲームになってたんですね確かね。
ああ、風の旅人で飛べるようになったスカイですみたいな感じってことですね。
まあ、だいぶ次元が違う気がするけど。
まあその規模が開発規模が違いすぎるけど、まあまあ、
うん、
もっとこう楽しめる世界観になったよってことなんですね。そうそう
そう。いやだからあれも要は朝栗みたいに作り込みがどうかしてるよなという、作り込みというかな、それやるみたいな感じのところがやっぱありますよね、うん、UBI
発想としてはあっても無理でしょってやっぱなるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、普通だってそんな大規模なオープンワールド作ろうって思うみたいなさ、うん、感じがそもそもあるんですよね。
採算取れてんのかなってやっぱ思っちゃうね。
いや思う、朝栗とかも思う。いや思うけど取れてんでしょうね、うん、ずっと出てるってことはね。
でしょうね。
で毎回ちゃんと違うものを出してくるから、うん、やっぱ買う人はずっと買うってことなんでしょうね。それこそなんだろうな、シリーズで要は似たようなもののアップグレード版みたいなのがずっと出続けるみたいなパターンもあるじゃないですか、
うんうん、確かに、うん、
三国無双とか例えばね、
うんうんうんうん、
ああいうのとはまたちょっと違うじゃないですか、
まあ、全然違いますよね確かに、ね、
うんうんうん、だからあれだと毎、うんうんうん、朝栗とかだと毎回出続けても買うよなっていう気はするから、
いや買いますね、
買う人はずっとだろうなっていう気はするけど
ねえ、それこそサッカーゲームとかだったら今の最新の選手を取り込んでますみたいなね、
うん、
ので新しいの出しちゃうっていう感じはあると思うんですけど、
うん、
ねえやっぱこう本当ゼロから作り直してというかもう全然新しいものを作ってるっていう感じは印象としてありますよね、
うんうん、しても出過ぎっていう感じするけ
どやべえですよね。
ねえ、あでも俺 UBI で一個結構思い出深いというか、うん、俺実際 UBI のゲーム今回調べててあんまりやってるゲームなかったんですけど実は、
うんうん、全然その今までのゲームなんとかで、ね、あんまり UBI のタイトルってそんな話に出てきてないですもんね。
そうそうそうそう、言うてディビジョンぐらいかなっていう感じだったんですけど、俺一個思い出深かったのが、もともとは Wii U のローンチで出てたソフトなんですけど、
Wii U のローンチ、
そうそうそうそう、うん、ゾンビ U っていうゲームがあったんですよ、うん、
ゾンビ U、 それはその U はやっぱり WiiU の U なんですよね。
いやそうでしょうね。あの
なるほど。
後に PS4 とかで出てた時に U がなくなってただのゾンビになってました、うん、
なるほど、
まあ、俺そっちやったんですけど
ああなるほどなるほど。
そうそうそうそう、うんうん、あのね、もともとその WiiU で出た時にすげえ硬派なゾンビゲー出てきたぞっていうので結構話題になってたんですよ。
なるほどね。
で当時なんか Wii から WiiU ぐらいの頃って任天堂がなんか割とバイオレンスな表現大丈夫になってきたっていう時代ではあったんですよね。
うん、確かにそんな時あった。
そうそう、うん、最近はもう全然バイオレンスなゲーム出るじゃないですか普通に。
うんうんうん、その、うんうん、変遷期というかね。
そうそうそう、
確かに、
うん、そういう時代のゲームだったんですけど、
うんうん、
結構硬派なゾンビゲーだったんですよ。なんか冒頭はもう一旦世界がゾンビ災害を受けましたみたいな、ゾンビ災害でなんかもうそこら中ゾンビが歩いてる世の中の中にたまたま主人公がその、まあ、街中っていうかゾンビがいるところをサバイバルしてますみたいなオープニングなんですよ。いろいろあってみたいな。でそれで急になんかね、駅の構内みたいなところの監視カメラからこっちに話しかけられるんですよ。こっちに来いみたいな。
おうおう。
でまあいろいろ、まあ、物資とかあの安全な場所を拒否してやるからとりあえずこっち来いみたいなこと言われて、うんうん、主人公は連れてかれるっていうかそっちに誘導されるんですね、
うんうんうんうん、
で そこから、まあ、そのセーフゾーンみたいな場所があって、
うん、
あのそこからいろんなところに物資を集めに行ったりだとかなんだりっていうのをしながらどんどん、まあ、お話が進んでいくっていうゲームではあるんですけど、
うんうんうん、
ゾンビゲームなんだけどなんかね根底の部分はサバイバルにプラスしてちょっとソウルライクな部分があって。
あーなるほど。
あの主人公は主人公なんですけど、
うんうん、
例えばまあ途中ゾンビがいてそいつらにあの1匹だったらね、うん、全然ね打撃武器とかで倒せちゃうんですよ。あの銃器とかも出てくるけど、
うんうんうん、
最初に手に入れるのがクリケットバットで平たい棒みたいなやつ、
うんうんうん、
あれでバンバンゾンビを殴って全然倒せるんですよ。おゾンビ楽勝じゃんなんて思ってんだけど、うんうん、急に3匹でぐらい出てくると1匹に月3回ぐらい殴らなきゃいけないから、
うんうん、
3匹ぐらい出てくるともう手一杯なんですよ。
なるほどね。一人相手したらもう一人が苦しいみたいな感じになっちゃう
ね。そうそうそう、塩梅もなんか妙にゾンビっぽくてよかったんですけど、一匹だったら絶対対処できるけど、うんうん、集団になるとやばいみたいな、
うんうん、あのそのいやそれはいわゆる走らない系のゾンビなんですか。
そうそうそうそうそう。後半の方でもしかしたら多少亜種みたいなの出てきたんだったかなっていう気はするんだけど、まあ基本は走らない系のゾンビ、
う
ん
う
ん、
ああなるほどね、うんうん、
でそれでまあうっかりっていうか死ぬとするじゃないですか。
はいはいはい。
で死んだら普通のゲームだったら普通にロードされてちょっと前の時間からスタートですになるじゃないですか、
うんうん。
でも例えばソウル系とかだったらその主人公が死なない属性がついてるんで、
はいはいはい、
死んでもまたスタート地点から蘇ります、うん、要は死なない体ですみたいな感じの設定じゃないですか、
うんうん、
でそのゾンビ U だと死ぬとその主人公は死にましたになるんですよ、うん、そこで死にましたってなって、
うんうん、
あの次の主人公になるんですね。
もう完全に別の人が来てでまたそのおいおいこっち来いみたいな感じになるってことですか。
そう、おそらくおいおいこっち来いがあってまた新たなその主人公が連れてこられたんだろうな、でそのセーフハウスのベッドから目覚めるところからスタートなんですよ。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、完全に最初からやり直しとかじゃなくって、
そうそう、
そのある程度そのプレイヤーがプレイしたところまでをこの人も経験してますみたいな感じってことですか。
ね、いやそうじゃな い, いやあのセーフハウス自体は1個だからね。まあ微妙なんですけどね。
あ、なんとも言えないところなんですね。
そうそう、でも装備はゼロになってるんですよ。要は所持してるものはゼロだから。
なるほど、ね、
持ってるものとしては初期段階と同じだから、うんうん、完全に新しく連れてこられた人だなっていう感じにはなってるんですよね、うんうんうん、その新しい主人公も。でもその前の主人公がいろんなところをアンロックしていけるようにしてるから、要はショートカットしてもう先の部分までいけますようになってるんですよ。
あ、
で例えばさっきその1人目の主人公が死んだところにその2人目の主人公で行くとするじゃないですか、うん、行くとさっきの俺がゾンビになってうろうろしてるんですよ。
うわーすげー、めっちゃ面白いそれ。
でそいつをちゃんと倒すとその時持っていた所持品を全部回収できる。
あー確かにソウルライクだわ。
そうそう。で2回連続で死ぬとやっぱりなくなるんですけど。
なるほどね。
そのゾン2代前のゾンビはあのいなくなって、うん、その1個前の何も持ってない状態のゾンビがうろうろしてる状態になってたりするんですけど。
なるほど。
そういうサイクルになってて、 なんかねちゃんと辻褄を合わせてるんですよね。まあ主人公が自分っていうかっていう感情移入の仕方はできないんですけど、主人公はコロコロ変わっちゃうんで、
まあ、うん、でもそのキャラクター多分 FPS だったと思うんですけど、ファーストパーソン の、まあ、一人称視点だったと思うんですけど、自分自身の姿をどっかで見れたりするんですか、
う
ん、
あ全然見える、うん、イベントカットシーンとかでは出てくる。
あそうなんだ。えじゃあもう完全にカットシーンとかあるけど完全に別の人が次は引き継いでいくみたいな感じになっちゃうんですね。
そうですね。だから聞いた話とかはもしかしたらもう一回どっかで聞いたとかっていう設定になるのか、その書き置きがあって情報としては知ってるとかっていう辻褄を合わせてるのかも分かんないですけど、
だからそのさっきまで自分がプレイしてたやつがゾンビになってるっていうのは結構面白いというか衝撃的というか、
うん、
やっぱ、ね、
あそれ面白いなって、うん、当時そのゾンビ U が出た時にあそれすげえ面白そう、でも Wii U 持ってねってなって、うん、めっちゃこうあーやべえすげえやりてえんだけどなって思ってたけどやれなかったって記憶があって、
なるほど、ね、
でその後 PS4 を買った時に、うんうん、なんか面白そうなソフトねえかなって見てる時にゾンビっていうのがあって、うんうん、あれ俺なんかこれ見たことあんなと思ったらゾンビ U のやつやないかと思って、うんうん、そこで初めて買ったっていうのがねあってね、
うんうん、
結構印象深いですよね。
なるほど、
うんうんうん、
またゾンビっていうタイトルもだいぶなんか勝負に出てる感じしますね、うん、なんていうか
そうですね、
うんうん、
っていうかねタイトルで言うとなんかね、
うん、
これたまたまなのか分かんないですけど、
うんうん、
UBI のむちゃくちゃ昔1987年に開発してたゲームで
87年、
うん、ゾンビっていうゲームがあるんですよ。
お
それこそ当たりとかで出てた、
その続編だったということですか。それは
いや続編ではないと思うんですけど、内容正直あの把握できてないんであれなんですけど
、うん、
いやなんかその何年20年ぐらい経ってから、
うんうん、
またゾンビっていうゲームを出してたみたいなあれを今回ちょっと調べてて知って、はぁそうだったんだなんて思いました、ね、
うんうんうん、だって87年って僕の生まれた年ですよ。
ああ、俺シャンシャイ
34年前っていうことになりますから、すごいですよ、ね。
まあ、そういう意味ではわざとゾンビっていうタイトルにしたのかなと思わなかったですけど、
うんうん、まあまあまあそういうこともありえますよね、
うんうんうんうん、まあでも内容も確かに結構硬派なゾンビ系、サバイバル要素強めというか、
うんうん
うん、物資とかも結構限られててみたいな状態で、
うん、
あのまあ、一応、まあ、ソウルライクっぽいメカニクスなんで、
うんうん、
主人公はちゃんといて、はい、オンラインとかではなく、
うんうん、
あのまあ、普通に話を進めていくタイプのゲーム
だ
ったんで結構やりやすかったですけど、いやただなんかね一個ねすげえ面白いギミックがあって、
はい、
ちょっとだけネタバレになるんで、まあもう、うん、まあ気になる人もそんなにいないと思うんですけど、
ネタバレ気をつけてください、ネタバレですよ、はい、
最後まで行くと、うん、あの一番最後の、まあ、ミッションみたいなのが終わって、うん、でそこからもう一個だけ、まあ、エピローグみたいなミッションがあって、そこからなんか どっかまでたどり着けみたいな、
うん、
要は最終目的のセーフゾーンみたいな場所があって、そこまでたどり着けみたいなミッションがあるんだけど、まあ、それクリアしてもしなくてもいいっちゃいいんだけど、
うんうん、
それがあのそれまではちゃんとセーブできてキャラクターが切り替わるみたいな、死んでも切り替わっていくみたいな話だったのが、急にそっから、うん、もうこっからはお前一人ですってなる。
なるほど。それはなんか、まあ、ちょっといろんなご都合を感じてしまいますねうん、うん、
あのでまあ、もうエンディング見終わった後なんですよ確か。エンディング見終わってで完全にエピローグとして始まって、でここからは死んだら、うん、死亡ですって。
あえじゃあもう
でデータも消えますってなるの。
データも消える。
そうそう、死んだ瞬間に廃終了ってなると思う。
えじゃあさ、例えばそのエピローグ始まったと思って、うん、最後の最後までどうなるのかとか、その見たいけど、
そうそうそう、
死んじゃったら
見れない。
また一からやらないといけないってこと？
いやそうそうそうそう、一から一から。じゃあ俺普通にやって死んだんですよ。
うんうん、
でそれでこの話はここで終わりでーすみたいな。
何それ？
っていうギミックがあって、まあ、俺結局最後まで見てないんですけど、これはでもちょっと面白いなとは思っちゃう、う
ん。面白い面白い。なんていうかこう、うん、
特にゾンビゲーっていうそのヒリヒリした感じと、うん、なんか最終的にすごくなんかマッチしてた。
うんうんうん、なんかゲームはここまでだみたいな感じがすごくする。その
そうそう、ここからは本当のサバイバルだみたいになるのよ急に。そんな長い多分エリアじゃないんだろうけど、でも結構な数ゾンビがいて、その中で一回も死ねないっていうヒリヒリ感とゾンビと向き合いながら、その時持っているあの武器で挑むのよ、う
ん、
その場所に、
そのなんていうかエキシビジョンマッチ的な話なのに、それってその
そうそうそうそう、
本来の本筋とは全く関係ないところなはずなのに、そこが一番なんかこうなんだろうな、うん、ラスボス感がありますね。
そうそうそうそうそうそう、一度しか挑戦できないっていう、ね、あれあの仕組み込みで、まあ、ゲーム全体の仕組みとしてもよくできてたんだけど、最後にそういうギミックを持ってきたりするっていうのもすごい、まあ、ゲームとして面白かった。
面白いですね。他で聞いたことないですね、
うん、まあ、ただちょっとホラー的なのがきつい人はダメかもしれない。
あ、
ホラーとかグロ系はダメかもしれない。
じゃあ僕はやめとこうかな、
うんうん、結構く暗いあの、うんうん、地下道とかを、歩かされたりみたいなシーンが多いので、
うんうん
うんうん、まあ、なかなかあれですけども、
なるほど、
面白かったですねこ
れ。へえ、でも全然やっぱ知らないけど、うん、名作いっぱい作ってるんですね UBI ってね。
ね、UBI レベル高いっすね。だからなんか UBI から出てるソフトはなんか今考えるとほぼ外れなさそうな感じしますね。
いや、ないでしょうね。
いや、わかんないですけどね、全部やったことないからわかんない
で。でもね、ちょっともうだいぶ、ね、ボリュームになってるんであれですけど、ちょっと一個だけ僕が実際プレイした、はい、最近そのあ、これ UBI こんなん出してんだと思ってちょっと試しにやってみようと思ってやってみたけど、まあちょっと厳しかったなっていうのが、
そうなの、
ハイパースケープっていうね、
ゲ
ームがありまして、僕がそれこそその、COD あのコールオブデューティーだとかね、エイペックスだみたいな話してたじゃないですか、
うん、
で最近エイペックスやってますよみたいな、うん、あれはいわゆるオンラインマルチのゲームで、
うん、
でやっぱ普通他のねゲームジャンルと比べると、うん、そのゲームそのものの面白さっていうことももちろん重要な要素なんだけど、
うん、
やっぱ流行ってるかどうかっていうのがすごく重要じゃないですか、オンラインマルチって、まあ、相手がいて初めて成り立つものだから、ね、
そもそも人がいないとっていう、
そうそうそうそう、うん、
ところあります
ね。で、エイペックスやって僕がすごく衝撃的だったのは、ゲームそのものもなかなか面白いんだけど、うん、それ以上にストレスが ないっていう感じがすごくするんですよ、
はあはあ、
エイペックスの魅力って、
うん、
マッチがめちゃくちゃ早いんですよ。
あ、へー、
本当に早い、
うんうん、
そのマッチが。だからすげー多くの人が、
うん、
あのやっぱり同じタイミングでプレイしてるんだなっていうのはすごい感じるんだけど、うんうんうん、
でなおかつ単純にマッチングも早いってことね。
そうそうそう、うん、でハイパースケープは、まあ、そういう意味ではいわゆる爆死したタイトルになってます。その
あ、そうなんだ、
はい、いわゆるオンラインのバトルロイヤルっていうタイプの、うん、フォートナイトとか、
うん、
そういうののまあ、UBI がちょっと手掛けてみたらこんな感じになりましたっていうね、うん、スピード感重視の、まあ、銃撃戦、まあ、本当によくあるバトルロイヤルで、あの円がどんどん狭まっていってみたいなね、うん、で最後の一チームになるか、うん、もしくは、王冠をね、
うん、
取りに行って、その王冠を取ったら、そこが取って何1分間とかキープし続けたら、まあ、そこの勝ちみたいな、
うん
うんうん、感じのやつで、あ、でトレーラーとかも見ても、あ、面白そうじゃんと思って、
うん、
そのそうか、 Apex は、まあ、比較的もう今シーズン9とかになってても、
うん、
なんていうか古参の人たちの強さったら半端ないんですよね、
うん、もう
どうしようもないというか、そこには食い込めないというか、
うん、僕
の感覚としては、
そうそう、まあ、まあ、
言うて僕はいわゆるエンジョイ勢と呼ばれるような、うんうん、楽しけりゃいいじゃんって思ってるタイプだから、うん、そのお前この動きできなかったって言われてこう殴られるのはへこんじゃうから、
ああ そ, う、ね、
そこまではちょっとできないなって思ってるから、その新しいね、比較的新しいんですよ、 そんなに去年の夏とかかな、
うん、
に、リリースされたんだっけな、そのハイパースケープ、だからまだそんなに多分こうねないんじゃないかなと思って、
うん、
新しいところだし、僕全然それまで知らなかったから、
うん、
まあ、ちょっとその人は少ないかもしれないけど、
うん、
なんかこうマウント取られたりとかないんじゃないかなとかって思って、
うんうん、
やってみたいなと思ってやったらです、
うん、
全く一応100人対戦なんですよ。
あ、すげえ。あ、でもそうか、バトルワーだってそんなもんか。
まあ大体そんなもんですね。100人対戦なんですけど、15人ぐらいでゲームが始まるんですよ。
人がいなくて。
そう、10分ぐらいずっと とマッチ待ってて、
はい、
その間 YouTube とかで動画見ながらまだかなとかって言ってずっと待ってて、あ始まったと思ったら、うん、15人でスタートみたいな。
お
これは厳しいと思って、それはプレイもうやる気がなくなっちゃうと思って
、ゲーム的にどうだったのか興味あるけどな。
ゲーム的にはまあそこそこ面白いけど、うん、まあこれは好みの問題ですね。そのちょっと挙動が、まあ、単純に僕の慣れがまだ慣れてないだけ、
うん、
でちょっとうーんってやりづらいなって思う部分はあったし、あとね、うん、そのマップが単調すぎて面白くないというのはありますね。
へ
え。うん、それやっぱずっと何回も繰り返しやるものだから、その、うんうんうん、オンラインマルチのバトルロイヤルって、
うんうん、
でマップそのものがその場所その場所の特徴に富んでないとあんまり面白くないなと思うんですけど、
あんまりパッとしない、
パッとはしないですね。なんかぎゅうぎゅうに建物が詰め込まれてるだけみたいな感じの印象で、
うんうんうん、
まあうーん、あれ UBI さんもうちょっとなんかできんじゃないかなって思っちゃったりもするかな、
うんうんうん、
お金ももちろんそこそこかけてるとは思うんですけど、
うん、
別にまあお金かけりゃいいっていうか知らないじゃないですか、そもそもハイパースケープって聞いたことないですよね。
全く知らなかった
でしょ、僕も知らないし、でも、うん、Apex とかフォートナイトとかってめちゃくちゃいろんなところで見るじゃないですか、その
広告という
か、そうですね、
今強いですね、
ニュースとかでも見るし、うん、その多分ね、その広告に全くお金かけてないんですよね多分ね、ハイパースケープ全くってことはないんだろうけど、
見ないですもんね実際ね、
見ない、
うん、
ついにハイパースケープリリースされますみたいなのってなかったでしょ、
うん
うん、だからどうしてそこにお金かけなかったのかなっていう気持ちはあります。
出したらどうなんかなみたいな実験の感じなんですかね、わかんないですね。
いやーどうなんだろうなうん、まあまあその世界観とかも、まあ、いわゆる、
うん、
あの映画のトロン分かりますかね、
はいはいはい、
あのトロンのイメージに近いですね非常に。
うーん、
うん、あのサイバティックというかサイバネティックというかこう、うん、まあ近未来ではないな、まあ、未来ですね、
うん
うん、蛍光色がラインで走ってるみたいな感じのイメージ、
はいはいはい、
うん、で、まあ、バーチャルの世界で戦い合うみたいな感じですなんですけどね。
バーチャルの世界なんですね。
そうなんですよ、そうそうそうそう、だからそのうーん自分なりのアバターを作るみたいな感じなんですよね、その、
うんうん、
あなたはこういうキャラですっていうキャラじゃなくて、
うん、
ああこの、ハイパースケープの世界にようこそ、あなたのアバター作ってくださいからいきなり始まるような感じですね。ここはバーチャルの世界なんでアバター設定してもらわないとあなた存在がないですよみたいなそんな感じ。
印象的にはレディープレイヤー1とかそういうのに近いのかな。
ああまあまあまあまあその、まあ、その発想としては近いと思うんですね、
うんうんうん、でもなんかあれですね、なんか バーチャルの世界って言われるとちょっとバトルロイワイヤルみたいな設定とはちょっと食い合わせよくなさそうな、うん、若干印象しますけどね。
あ
要は サバイバルをしなきゃいけないわけじゃないですか、
ま
あ
まあ
ま
あ
ね、ある意味、
まあまあ生き残っていかないといけない。確かにね、
でもなんか死ぬっていう か、ね、観念薄まりません
まあ確かに、
いやいや逆に
本当にゲームなんだなっていう感じがしますよね、
まあ、言うてもどっちにしても撃たれて死んでるのにまた次復活するのって言われちゃったらまあ
まあまあまあまあ、
ゲームですからって、ね、言いようがないからあれなんだけど、うん、思わなくもないですよねとかね、
うんうん、だからそっかと、こうやってサービス開始したけど、
うん、
まあいわゆるこうちょっとね残念な状況になってしまうゲームも知らないだけで多分たくさんあるんだろうなって思うし、うん、いや、たくさんあるでしょう
ね、
そう UBI がやってもそうなっちゃうんだっていう感じですね、
確かにね、
うん、まあ、そういうタイトルもありましたよ、
うんうんうん、
ということで、はい、こんなところですか UBI に関してはもっと本当はいっぱいあるんでしょうけど、聞いてる人からすると
そうです、ね、
なんで UBI の話なのにファークライの話全然してないのとかはあるんでしょうけど、
ダサファークライ多少やってんでしょ
やってます、結構好きですね、
うんうん、俺もファークライは気になるけどやってない感じだな。
あのでもねファークライね、あの全然そのいわゆるアサクリと比べるとすっげーライトに楽しめると思いますよ。
ああそうでしょうね、
うん、そのほとんどいわゆるこうナンバリングで言うとあんまりこう、
うん、
つながりはない
し、そうですね、
その、うん、例えばファークライ5とファークライニュードーンっていうのがまた別タイトルであるんですけど、うん、
あれはちょっとつながってる、
うんうん、そう
世界観はつながってるのか、
世界観もつながってるしキャラもちょっとつながってるところがある、
うんうんうん
うん、あれの何年後ですみたいな感じで、うんうん、 こう、まあ、ニュードーンっていうのがあって、そういうつながり、まあ、スピンオフって言っていいのかなんだろうな、うん、まあ、外伝みたいな感じのものがあったりはするんで、はいはいはい、そこはつながりあるんだけど、まあ、いわゆるメインのナンバリングっていうものは、うん、もう本当に毎回舞台が変わって、まあ、ちょっと独裁的なことをやってる人たちだったり、その、うん、まあ、いわゆるちょっとこう、まあ、なんですかね、まあ、宗教とかね、新興宗教をやってるような人たちがこう虐げてたりだとか、もしくはその人たちを盲信するような人たちの、まあ、世界にこう放り込まれちゃう主人公が、そういう偉い人を倒そうぜっていうゲームなんですよ。基本的にはファークライはね、
世界観に癖ありますよね、全体的にね。なんか宗教観というか、まあ独裁みたいな感じもあるし、
あ、そうそうそうそう、
そういうテーマが、
ね、この中で、あの5と、今ニュードーンと、はいはい、あとファークライプライマルっていうのをやったんですけど、ファークライプライマルはね、非常におすすめです。
あ、そうなんですね。
原始時代のファークライなんですよ、これ。
それは全然
めちゃくちゃ面白いですね。マンモス買ったりとかするんですけど
なんか割と近代的な雰囲気だったのが急に、
そうそうそう、銃めちゃくちゃ撃つとかね、そういうイメージじゃないですか、
はいはいはい、
だけどね、ファークライプライマルは、
ね、そうだよね、銃すら出てこないもんね、
もう出てこない、全然出てこない、
あ、そう、面白かったん
ですよ、まあ、弓矢ですよね、めちゃくちゃ面白かったっすね、サクッと終わるし、本当におすすめですね。
あ、じゃあなんかオープンワールドですごいなんか話がいろんな方向行ってとか、なんか長かったりとかはそんなしないんだ、
まあ、そういう意味では、まあ、オープンワールドなんだけど、ですね、まあ、いわゆるこう近代的なものが何もないので、うん、その文明みたいなのは、まあ、文明ができ始めたぐらいの印象なんですよね、
うん、
そうすると行ける場所に単純に制限があるというか、
あーはーはー、
高いところ登れないとか、
うんうん、
寒すぎていられないみたいな感じでこうエリアに制限がかかってて、でちょっとずつちょっとずつこう主人公が集落を大きくしていくんですよね。そう、あの、まあ、最初主人公一人だったのが、うん、まあ、ある女の人と出会って、でその人があのいろいろこうもっとこうしたらみたいな感じでこうアドバイスくれて、お、分かった、じゃあやるわって言って、
うん、
でこういろんなものを集めたり、いろんなところ行くとこう、困ってる人がいるん で、
うん、
で困ってる人を助けると、あの住民が増えてったりとかして、こうどんどん集落を大きくしていく、で、あ、こんな新しい施設作ったよとか、
うん、
でこうちょっとずつこう村が大きくなっていくみたいなのがすごい僕楽しくて、
うん、
で普通にこうサーベルタイガーと戦ったりとかするんですよねめっちゃ怖いの最初、本当に。
まあそうでしょうね
めちゃくちゃ怖くて、
ちょっと待って、なんかこの話聞いてると俺ファークライって一体何をもってファークライなんだって分かんなくなって、あれ FPS シューティングじゃねえのって思ってたけど、なんか
そのストーリーがめっちゃしっかりしてるアークみたいな感じですね。
あ、そうそうですね、
言うとそのあの恐竜メインのいわゆるそういう
でもアークみたいな、
そうそうそうそうそう、いろんなできちゃうっていうか、
いろんなことができるっていうよりも割としっかり道筋が立ててあるんだ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だからやっぱりこう素材から武器作ったりだとかなんだとかっていうのも確かにやるし、
うん、
アーク的なそのサバイバル感っていうのもあるんですよ、
うん、
あるけど、いわゆるこうファークライとしてのその、まあね、強い種族みたいなのがいるんですよ、
うん、
まあ、いわゆるこう僕ら人間とは違った、その違う進化の仕方をしたこう体の大きい猿からちょっと進化した種族みたいなのがいて、
うん、
そいつらがこう虐げてるんですよ、その主人公たちを、
はいはいはい、
それに歯向かっていこうぜっていうのは構図としてはあるんですよね、そいつらを、まあ、打倒して自分たちを繁栄させようっていうのが、まあ、ファークライプライマルの、まあ、その一つの目的なんですけど、
それでも随分その方向転換は思い切ってますね。
ねえ、はい、いや、まあ、これもいわゆるナンバリングではないタイトルになるんですけど、うん、その、うん、全然その世界観が違うというか、
うん、
なんでしょうね、ドラクエやってるのにあの中世ヨーロッパの世界観じゃなくなってる感じというか、そのなんだろうね、ドラクエやるのに東京の話出てきますみたいな、
そうだよね、
そんな感じのイメージ。
普通になんか時代が違うとかさ、
うんうん、
なんか規模、ね、規模感っていうか場所が違うとかっていう話ならまだわかるんだけど、
うん、
思い切りすぎやろみたいな、
いや感じが
する。でもそれで面白く作り上げてんだったら相当すごいよね、
うん、やっぱ動物たちをこう手なずけて、 仲間にして、それこそそのサーベルタイガーの背中に乗って脳をかける感じとかめっちゃ良かったなって。
そういうのもあんだ。
そうなんですよ。その本当に僕は面白かったですね。でも
ほとんどなんか、
まあ、面白いんだけど、
なんかファークライっていうシリーズっていうよりかは別物として考えた方がいいのかもしれない、
ね。別物として考えた方がいいかもしれないけど、でも、うん、ゲームシステム的には結構似てる。
ああ、まあ流用はしてるみたいな。
うん、にしてるんで、うん、その操作感が面白いと思ったらファークライシリーズ全然いけんじゃないかなっていう印象ですね。うんうん、
面白いゲームいっぱい作ってるけど、なんだろうね、この UBI のソフトのなんかいい、絶対外れじゃないんだろうなっていうの分かってんだけど、なんか手出しづらい感じ、なんだろうねこれね。
まあ、まず前回おっしゃってた大縄跳びでしょうね、それがね。
後でまたね。でもファークライとかシリーズあんま関係ないの分かってんだよ。分かってる
んです。まあそうね、どれやってもほとんど変わんないですね。
そうそうそうそう、どこから入っても多分、面白いんだろうなって思ってんだろうけど、なんだろうね、このなんか一歩踏み出ない感じ。がなんかね、まあ、全体的にあるんだよな、不思議と。
1本やり終えるまでの時間が、うん、まあ、朝栗と比べたら全然短いんで、
うんうん
うん、まあやりやすいと思いますよ。サクッといけるかなっていう印象はあります。
そうでしょうね、
はい。
まあでも気になるソフトがあったら、まあ、皆さん遊んでみてもらえたらって感じですかね。
う
ん、
そうですね、はい。前回朝栗の話して、なんか僕のツイッター界隈が朝栗でなんか盛り上がってるので、
そうなんですね、
なんかやりたいなって思っていただいた方が結構何人かいらっしゃるみたいなので、なんかそれだけでもなんかその話してよかったなっては思いますね。
そうですね、
はい。まあ、じゃあ今日はこんなところですか。
こんなところですかね、はい、
はい。
うん、じゃあ、まあ、本編こんなところにしてエンディングいきたいと思います。
はい。
あなたの代わりに音作りカメレオンスタジオ。はい、ということでエンディングでございます。
ほい
ほい。今回も半ば朝栗朝栗をなんとか感が否めないですけども。
いやすいませんね。
朝栗はでもなんだかんだ言って UBI の稼ぎ頭でしょ。
結構メインでしょうね。
ね、
そのあれですよ、ベセスダでいうところのテスシリーズみたいな、
うん、
そのエルダースクロールシリーズですね、
はいはいはい、
みたいなイメージなんでしょうね、
うんうん。でもさ、うん、正直さ、エルダースクロールシリーズって言うほどシリーズ出てないじゃない。
そうなのよ、うん、
なんなら1ハードに1本出るか出ないかくらいでしょ。
そう、
俺の記憶が確かなら PS2 でオブリビオンが出てて、うん、PS3 でスカイリムが出て、うん、そっから出てないですからね、
うん、そうなのよ。
オープンワールドって多分そんぐらい負荷高いじゃない、作る。
いやそうでしょうね、
まあ、それと比較するのもおかしいけど、ね、うん、UBI どうなってんのって思うよね。
まあ、確かに
ね
確かに、それは本当にそうだわ。
うん、
本当に年一のペースでそんな出せるような代物じゃないんだわ、
ね、
うん、普通に考えたら
普通に
うん、
どうなってんのって聞きたいところあるね、
うん。ゲームってそんなに金になるんかいって思っちゃうというか。
あ、まあまあね、それもね。
いや、なんだろうな、だって、まあ、日本がちょっと特殊なのかもしれないけれども、うん、やっぱり洋芸をそのがここまで広まるのも結構時間かかったなってイメージあるじゃないですか、
うん、
そのやっぱ Xbox が今でこそゲームパスすげーってなってるし、なんかこうね、みんな Xbox、まあ、ソニーの、ね、PS5 ちょっとなかなか買えないからもう Xbox 買っちゃうかみたいな流れになってるけど、うんうん、やっぱ Xbox 初代を持ってた僕からすると、
うん、
誰も持ってないよ、どうして僕 Xbox 買ったのみたいな時期はやっぱあったから
悲しい。
そうだから、その感覚からするとやっぱみんな洋芸慣れしてきたなっていうのは、まあ、ここ 4,5 年ぐらいですごく感じるんですよね、うんうん。
まあ、確か UBI ちょっと洋芸臭は強いの多いかもしれないですね、
うん、そうそうそうそう、うん、だからその感覚があるからかもしれないけど、 UBI の作品でその代表的なものは朝栗とかあるけど、うん、その何でしょうね、日本でいう任天堂ほどの知名度みたいなのないじゃないですか、
うんうん、
だから日本にいるからっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
なんでしょうね、そのスクエニだ、スクエニといえばその、ね、ドラゴンクエスト FF だからいろいろあるけど、
うん、
なんかこう UBI といえばこれみたいなのが世界的に見れば これっていうのがあっても、うん、日本では全然そんなことないみたいなのが
多
い
んだって。まあ、そんな印象あります。
売れてる感が全然ないんです
よ。いやの割にはあんだけ連打してくるってことは
そう、
ね、うまく回ってんだ
な。世界中では相当売れてるのかみたいな。
か連打してるからなせる技なのか、まあ、でもなんかしら魔法を知ってますよねあそこはね。
絶対そうでしょ。
何か魔法を使ってる気がする、う
ん、それかそれかめっちゃ金持ちが趣味でやってるかですよね。
すごい。いやなんかそれこそなんか朝栗みたいな裏でなんか大きい力が働いてるみたいなことになっちゃいます。実は俺らは UBI になんかコントロールされてんじゃねえかみたいな。
なるほど。 UBI がもしかしたらその超文明かもしれないですよね。
そうそうそう、実は俺たちのことでしたね。うん、いやっていう思っちゃうぐらい本当謎よ朝栗は。いや
本当に、うん、
いやーいややりたいです。時間が欲しい。やりたい。
うんうん、うん、いやじゃあハルさん、うん、今回 UBI のいろんなこうタイトル見て、うんうん、そのまあ今もちろんやったことあるやつもあれば、
うん、
やったことないこととタイトルも多かったと思うんですけど、
うんうん、
なんか今日の話聞いたり見たりとかしてこうあこれなんかやるやらないは別としてこれ興味あるなっていうか、まあ、やるならちょっとこれ手出してみてもいいかなっていうのはなんかどれかあったりします？
いや正直この中でやりかけなのがやっぱりディビジョンなんで、
うんうん、ああディビジョン2ね、
うんうん、やるならひとまずそこやろうかなっていう感じはありますけどね。でも朝栗のシリーズの話とか聞いてるとやっぱやってみたくはありますよね。あのディスカバリーモードとかも触ってみたいは見たいです。
うんうん、いやいいですよ。
いや、まあ、でも
ここでクエスチョンっていうのちょっとやってもらいたい。
そうね。結果どこから大縄跳び入ろうかなっていうだけの話な感じしますね。
まあまあまあね、
うんうん、そう
ですね。言うて別にこう入ったら、うん、まあ出られないというか沼っちゃ沼なんだけど、
うんうん、
別に一作品だけやって面白かったで終わるのも全然ありなんで。
いやもちろんそうなんでしょうけどね、うん、でもなんかやり始めたら他のもやりたくなっちゃうのかなっていう気もするんですよね。
やりたくなっちゃうよ、う
ん、そうでしょ。だなんかある、なっちゃうの？ある種このオンラインゲームをやる時の怖さみたいな。
あ
やり始めちゃったらズボーっていっちゃうみたいなね、
あるある
感じがあるかもなと思ってね、うんうん、なんかそこの怖さみたいなのもあるけどね。まあ、ディビジョンはほらシリーズ続いてないからまだ2作しか出てないからさ比較的マシかなみたいなところがあるけど、うんうん、
はい、
まあでも皆さんも今回の話でね、まあ、聞いて、うん、気になるゲームとかあったらとか、はい、まあ UBI で言ったらこのゲーム忘れとるぜみたいな、
うん、もしあればね、
俺はこれが好きだったみたいなゲームが、
うんうんうん、
あれば
またそのお便りをいただいたり、ね、まあツイートしていただいたり、
はい、
まあ、
そのうちね、
ハルさんからね、うん、いやこれちょっとやってみたけどよかったですわみたいなお話が聞けるといいなという思っております。
そうですね、はい、
はい、だから以上、ね、今日はこんなところですかね。
そうですね、そういや今回はダルヤドの進捗はなかったですけど、はい、今回はいいですか。
まあ実は今今日収録しているのが、うん、7月7月の15日でございまして、
はいはい、
明日16日、
うん、
金曜日に、
ね、
まあ、YouTube ライブ予定しているんですよね。
そうですね、これもう配信される時はやり終わってるっていう、はい、この微妙な、う
ん、皆さんが今聞いてる時にはもうそれはすでに終わってるとは思うんですけれども
時空のネジが。
そうね、まあ、なので、まあ、もしよろしければもし聞、ね、あそんなのやってたんだって初耳だなとか見る予定だったけど見れなかったなっていう方は動画で多分残ってると思うので、うん、まあ、どんな動画になってるかは僕もよくわかんないですけど、うん、今の段階ではね、
そう
です、そちらの方もまあチェックしていただけるといいのかなと。でも主に今回は進捗というよりは、
うん、
まあ、クラウドファンディングどんな形でやるのが皆さんにとって都合いいのかなっていうのをちょっとまあお伺いするような、
うん、
まあ、そういうクラウド、YouTube ライブやれればというふうに思ってますんで、
う
ん、まあ、今回はとりあえず大丈夫です。
番組内ではっていう感じです、
ね、はい、そうですね、
こっちを見ていただけてたらなという感じでございますか。
さようでございま す,
います
そちらでもハルさんにも出ていただいておりますので。
あ、そうです、僕もお手伝いとしていますので、
はい、はい、で、あ、そうだ、次回、
うん、
次回のこのーゲームなんとか外伝だるまの神殿では、
うん、
初のゲストをお呼びしようかなというふうに思っております。
決まったんですね、知らなかった。
ゲストをね、まあ、まだいつ収録するかも決めてないから、
はいはい、
それが実現するかどうかわかんないけど開発メンバーから一人まずは、第一弾として来ていただくというので、
うんうん、
まあ、誰とはまだ言いませんが、
はい、
はい、皆さん楽しみにしていただければなというふうに思います。
了解です、了解です。じゃあ次回もお楽しみって感じですね、はい、じゃあ、はい、エンディングいつも通りの定型読ませていただこうと思います。
はい、
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログ、うん、 のお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、うん、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
はい、
ということで、今回だるまの神殿第3回お送りしてきましたのはハルと
ダンでございました。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ、
さよなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。